ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智博です。じゃあ自己紹介お願いします。
はい、新潟市で、本屋を北書店という書店を経営しております、佐藤と言います。
もともとはね、北交社の店員さんでいらっしゃったんですよね。
はい、はい、
その佐藤店長が、はい、あ、ちょっとドンって言うと音が、
あ、本当すいません、
響いてしまうので
大変大変、
録音をちょっと意識してください、ね、
すいません、
声をちょっと張り気味で
こんな感じでいいですかね。
いや、大丈夫です。
はい、はい、
経歴が変わってらっしゃって、
はい、
パンクバンドのボーカルをするために新潟の、
そこから行くんですか、
新潟市内に上京してきたんですよね。
はい、はい、ちょっとだからこの、はいはい、僕が組んでた連中とかと小泉のところでやんわりつながりがありますよね。
あ、そうなんですか。
多分知ってる人はいるんじゃないかと思うんだけど。
うん、足立さんとか。
そうね、まあ、彼と一緒にやってたわけ、最初にやったのは彼じゃないんだけど、
はい、
あの辺もみんな仲間ですよね。
あ、うん、まあ、そんな、うん、ね、淳、うん、君がね、後に東京に、うん、上京するわけですけど、
はい、
その辺で気持ちが重なったりしましたか。
はいはい、全くしないですね。
あ、そうですか。元々は連ドラから見てたんですか。
あ、
放送時は。
そうなんですよね。それがね、実はあんまし見てなかったんですわ。
あ、でも最初は。年は今何歳ですか。
僕73年で。
あ、僕より4つか3つ下ですね。
うん、73年までだから、北の国から始まったのって81年とかなんでね。
81年の10月からです。
そうですよね。で、なんでそんなにね、見てなかったんだろう。あんまりこう、見てなかったって、おぼろげな記憶なんだけど、
うん、
一応調べたら10時とかだったね、あれ。
木曜10時じゃないですかね。
いや、あのね、木曜日はザ・ベスト10やったでしょ。
それは9時から。
ザ・ベスト10、9時からで、うん、9時から10時まで起きてて、そう。だからそのぐらいはまあ、小1男子とかでも一番遅いぐらいの感じっていうか、それは覚えてるんですよ。だから金曜の10時に、北の国から見てた記憶っていうのがあんましない。
北の国からは、うん、だから僕も連ドラはね、あ、全然見て
た。北の国からは金曜日の夜10時だった
んですね。あ、そうですか。金曜ドラマだったんですか。
そうそうそうそう。
金曜ドラマはあれ、うん、TBS ですよ。
そう。あ、TBS か。これ富士だもんね。
富士。
なんかでも調べたんです、一応。
あ、そうですか。
金曜の10時だったんだと思う。道理でそんなにがっつり見てないわけだっていうか。うん、
金曜の10時だったらみんな TBS のドラマ見ますよ。
う
ん、
そうですか。当時なんですか。
不倫するやつとか、金曜日の妻たちとか、
ああいう系譜ですよね。
そうそうそう
そう。その辺も僕割と最古の記録、いつの、やっぱその金妻、金妻なんだっけ、
金曜日の妻たち、
金妻あれ何年生なんだろう、小学生だからね、そんなが っつりリアルタイムでハマってた記憶はないんですよね。
なるほど。
うん、この辺に4歳差が出るっていうか。
そうですね、
去年、ま、ほら、
うん、
信濃川アヒル君ってちょっと変わった男の子がいて、
あ、そうですね、
彼の企画で水元明さんを呼んで、
はい、
ね、なんかこう80年代トークしたじゃないですか、
あ
れがちょっとことの発端というか、あの時にそういう話しましたもんね。
そうですね、
何歳差で、ね、何年に何があったみたいな話をずっと順を追ってったら、割と数年で終わっちゃったみたいな感じで、トーク自体が。
そうですね、
その時僕のだからなんていうんですか、そのあの時僕、小泉さん言ったんじゃなかったっけ、その、
何でしたっ
け、北の国から見た。
あ、そうそうそう、見たことないって。
これ見た方がいいです、みたいな。
やっぱでもね、うん、この昭和から平成にかけて、
はい、
もういよいよ平成も終わろうとしてるわけじゃないですか。
はいはい、
やっぱね、うん、みんながこう、知ってる、基礎知識的なものを知らないっていうのは良くないなって思うんですよね。
なんていうかね、こう、僕もその北の国から好きで好きで大好きでとかいう感じなのか自分で考えてみてよく分かんないところもあるんですけど、
あ、そうですか、
うん、なんていうかこう連ドラから始まってて、これだけ国民的なこう知名度がありつつ、なんかこうざなんていうんですかね、好きって人も割と多いじゃないですか。
だってね、それでね、富良野に行くだ、北海道 で、
そうです、ね、
実際住み始めるだ、はい、いろんな人に影響を与えてますよ。
そうそうそうそう。なんだけど、この問いずつ意外とその最初のイメージがみんな分かってないっていうか、
うん、
その連ドラとこの特番と の、 このギャップが凄まじいというか。
そうそう、あの、まあ、特番で、うん、まあ、90年代になってからですよね、バーンって跳ねるのが。
そうそうそうそう、
視聴率 と、
そ
とか、
そこから以降のものすごくこう、なんていうか、すごい聖なる人としての黒板五郎のイメージとか、すごい感動巨編としての北の国からっていうものを が好きって人は本当に多いんだけど、その最初の連動とのギャップみたいなのが、
そうそうそう、うん、
この辺は何なのかっていう興味が僕結構強かった
のかな。モノマネがあるじゃないですか、うん、ホテルっていう、ね、
フルフはトンネルズとかですか。
そうでもね、うんうん、あれって連ドラにはまずないんですよ、うん、
ないですないです。
なんかあの、うん、黒板五郎が、うんうん、なんか人のいいおじさんみたいな感じで印象だったけど、なんかもう人を避けて山にこもるちょっとね鬼人じゃないですか、
うん、まあ拗ねて行ってみたらちょっと拗ねたところがあるというかね、
はいはい、
こう都会をこうもう都会はもういいというか、それでこう、ね、ひねた感じっていうか、そういった部分もあって
気難しいおじさんですよ、
う
ん、
いわば逃げてきたというようなこともあるじゃないですか、う
ん、まあ、うん、実際そうなんですけどね、
う
ん、
そう なんだけどすごいなんかこうコントとかでね、ああいう風に広がるやると別にそれが悪いわけじゃないんだけど、
そう、
うん、なんかそういうイメージだけが先行するようなところがあって、だけど実にこの特にとにかく僕その連ドラが大好きで、
ね、あ、まあ、今日はそのね、まあ、全3回で行っていこうと思うんですけど、うん、収録を、はい、連ドラパートを振り返っていこうと思います、
はい、今日ね、はい、どんくらいかかるんですか。
わからない。
皆さんその気にフリーですよ、皆さん
1時間ぐらいで終わろうと思ってたんですけど、
なんかそんな、僕の知り合いもなんか今後ろに座ってるけど、なんか大丈夫ですかって感じで、
お客様がね、まずこう何していた、あ、そうだ、皆さんお酒があるので飲んでくださいね。
こういうの喋っててもなんか適当にあれですか。
ええ、いいです、いいです。編集はね、ほぼめんどくさいんでいつもしないんですけど、まあ、プリントしてこようと思ったら、うん、なかなかちゃんと簡潔にまとまって表みたいになっているのがなくて、
そうかそうか、
一話一話振り返っていこうと思います。まず第一話、はいはいはい、五郎が純と蛍を連れて、はい、富良の6号に移住するわけですね、はいはいはい、で6号に来た純が、うん、電気がないじゃないかって、
あ、有名な場面ですね。
そう、はい、電気はありませんよ、うん、ランプですって言って、うんうん、でいきなりその廃屋を DIY でリフォームっていうほどでもないんですけど、うん、補修して住める状態にするところから始まりますね、
うんうん、気の遠くなる作業ですけどね。
そうでね、
ここで人が住めるのかっていうね。
まず純、うん、と蛍が、純がその時衣装を呼んで一個下で蛍でしたっけ、
うん、そうでしたかね。
そうで賞賛ですよね、うん、2人がまずやらされたのが石運びなんですよ、うん、だからシリーズ全体通しても一番きつい重労働を1話目にやらされてたことに後で振り返ると気づくんですよ、
う
ん
う
ん、
見てて気が遠くなるあの映像というか、2人でなんていうの、あのこれ
猫車、
猫車って言うんですかあれ、猫車
に
かなりごっつい石をね、ゴロンと運んで二人で持ち上げるんだけど、バランス崩れてすぐ転んじゃうっていうか、
そうそうそうそう、
まああれをでもね、ドラマと言いながらも、まあなんか気の遠くなる作業というか、
うん、
むちゃくちゃですよね。
ゴロもむちゃくちゃなことで、何に使ったのかっていうと、うん、地面に敷き詰めるようですよね。
そうでしたっけかね。
確かそうだったと思うんです。違いましたっけ。
いや、かまど敷き詰め、かまど、あの燻製のあのあれ作るとか、
あれはまだ先の話ですよ。そうでね、うん、水道もなくて、うん、水汲みを毎日行かされるんですけど、うん、水汲みもねちょっと気になることがあって、うん、後に水道を川から引くじゃないですか、うん、その前に雪が降ってるので、はい、雪をこう溶かして生活水に使うってことってできないんですかね。
うん、
雨水って結構溜めて飲み物にしたりするじゃないですか、
うんうん、沢から引いてくるって感じでしょ。そうそう、あの設定
だとね、雪使わないのかなってずっと腑に落ちなかったんですよ、
うん、雪がでもどうなんですか、使うもんなんですか、
わからない。
沢じゃないですかね。
沢だけど、でも雪なら溶かせばすぐそこにあるから、うんうんうん、ザーってどうせ火沸かすんだから、なんでしないんだろうって、
まあそうですね、水事とかに関しては、そうですよね、それはそれで
風呂の、ね、うん、お湯ぐらいだ
と飲み水以外だ、
飲み水も一回沸かせば使えんじゃないかなと思って
、沢から汲んできたっていう、
そうだから、なんか無理やり苦労を子供にさせてなくないかぐらいな、
あ、でもそういうところは、
スパルタ的な、
あえてそうするっていうのは、まあ、後々分かってきますけどね、水もそうだし、電気も引いてやるからっていう、村のこう、ね、親切心みたいな部分を断るとか、
そうですね、
いう部分もあって、あえて自分たちでやるっていう、
そう、
うん、 ありましたね、そういうのね。
そんな、うん、まあそれで純くんは、うん、冗談じゃないよと、うん、東京でね、うん、ガリ勉少年をしてたのにもかかわらず、うんうんうん、こんな未開の土地に暮らしを強制されるわけですね、うんうん、
ちょっとまあ微妙な別れどころっていうか、その10歳か純10歳
小4か小5
ぐらいだったイメージが僕はあるんですけど、
どっちだろう、うん、でも小4と小5って結構違いますよね。
違いますね、まあ、じゃあホタルと純の違い、あとまあお父さん子だった、お父さん子お母さん子みたいな部分もあって、
そうそうそう、
純が割とお母さん子だったでしょ、その都会的な、
あ、そうですね、うん、まあでも蛍ちゃんはね、うん、事件があってお父さん子になった的な感じもありますよね。
お母さん石田あゆみとかって知ってますよね。なんです、
まあでもね、最初ぼんやり見てたんですけど、蛍、うん、ちゃんが、うん、後にどんどん大人になると石田あゆみに似てきますよね。
ああ、それ考えたことなかった本当ですか
石田あゆみの歯茎を長くすると、うんうん、
歯茎を継承したかもしれないですね
蛍ちゃんになるみたいな、まさかの成長の仕方ですよね、うん、そう、ちょっと今パッとは分かんないですね。
まあ要するに純は最初からちょっともう五郎に反発心が強くて、蛍はお父さんに行って、まあ、割と無邪気にお父さんにくっついてきてる風に見えるけど、まあ、うん、本当はいろいろと内面には抱えてるものがあったんでしょうけどね。
そう、うん、まあ北の国からのテレビシリーズって、うん、ドラマの構成としては、うん、まあ五郎の気持ちがベースにはずっとあるんだけど、うん、ドラマを回すのは純とユキコなんですよね。ユキコは、うん、義理の妹、うん、五郎の奥さんの妹で、うんうん、竹下恵子です、うん、竹下恵子は、うん、第1話もは一緒には来てないのかな。
いや、あとで第1話は、ね、来てない。
そうですね、
冒頭で竹下恵子と竹下どっちで話します、これ本なんか、
あ、ゆき子
です。ゆき子と玲子の会話から始まるんで、なんで子供たちのお見送り来なかったのっていうね、会話から始めて、子供たちかわいそうじゃないっていう会話が東京のカフェの2階かなんかから始まるんですよね、
うん
うん、それでまあ今見るから分かるのかもしれない、あの当時どうだったんでしょうね、あれね、あの始まりっていうのもね、
ね、
うん、すごい都会的な始まり方をしてて、でパッと場面が変わって、あの、わあ川だって電車で黒板一家は上京じゃない、電車で富良野に行くわけですよ。
そうですね、う
ん、でわあ川だって空違うだよっていうのが五郎の最初のセリフだったと思うんだけど、
うん、確か、あ、そうなんだ、
うん、場面がパッと変わるっていうかね、うん、それで、ああ、そのユキコが、ね、なんで行かなかったのか、お見送り行かなかったのかって責めてたっていうのは、この一家のお見送りに行かなかったことなんだっていうのが、まあ、その場面でだか分かってくるっていうか、うん、
そう、今ね、うん、第2話のあらすじを開いてみたら、うん、はい、石運びをするのは、うん、第2話からでした。
多分 ね、 話ね、これで1話2話ってやっていくと多分ね、僕も全然何話で何だったってね、さすがにそこまで分かってない、
一応で見たいですよね
ざっと流れるっていうこと
ですね。そう、しかもね、岡室作りのための、ね、うん、石運びでした。
岡室
って何ですか。
まあ冷蔵庫だよね、要は、ね、
あ、そっか、
あの冷蔵庫なんだけど、要するにあちらのだと、それはセリフでもあったけど、あのこっちでは凍らせないために作るんだみたいな、
あ、そうか、
外に凍っちゃうからみたいなね、
うんうん、
そうそう、そんな会話もありましたね、
うんうんうん、あ、第2話はね、事件がありますよ、うんうんうん、純が手紙を、うん、お母さんに送るのを、はいはい、出しに行けって蛍に託すんですよ、
はい、 そうですね、
そしたら蛍が迷子になっちゃう、
うんうんうんうん、いろいろ飛んじゃうな、そうすると
ね。そうですね。まあ、こんなこと言ってた
ら。ゆき子がね、だからゆき子が、いつ黒い竹に来て、その、6号に来たかな。
そうですね、一話一話。
結構ね、名場面だったんです、あれ。純がなんかもうすがりつくように抱きついたんだよね、確かね。
あ、でも、あ、そっか。
うん、それ、あれはなんかいい名場面だったな、なんか。
2話ですね、ゆき子が来たのは。
うん。話は僕あれですかね、
このちょっとね、うん、僕がチョイスが良くなくて、
いや、いいですよ、この何だか分かってるか、
あらすじを書いてあるホームページが、うんうん、とても分かりにくい、
うん、あらすじそうっすね、
そうっすね、1話ずつ見てたらダメだこれ、やめよう、
うん、 いやいや、いいですけど、なんか、なんとなく補助線としてあるのは全然いいですけどね。
いや、あのね、うん、これだとキリがない。
うん。
キリがないんで、ウィキペディアの、うんうん、ウィキペディアにしましょう。簡潔にまとめてあるから、一話一話見てたらダメだ。うん、ほら、こういうわけですよ。
そうですね。つまり、リュウヒコがなんで来たかっていうのも、彼女は彼女でいろいろと何か事情を抱えてたというか、まあ、不倫だったんだよね。
そうですね。
すごい、だから不倫、姉妹揃ってそういう感じ。
不倫する方とされる方と。
で、まあ、まあ、そういった昇進もあって、割とその、ゴロに共鳴するところもあったのかな、だから。
そうですね。
追っかけてくるっていうところで一緒な暮らしが始まるんだけど。
あれ？ゴロも不倫、奥さんに不倫されて。
ゴロはされたんだよね。だからそれがきっかけだから。
レイコが
不倫した
んだ。不倫して、ユキコは、
ユキコも不倫してたんだ。
不倫した。
で、本妻さんとお子さんができて、あっちは結局結ばれなかったっていうこと。
そうですね。うん、
じゃなかったかな。確かそうだと思う。
の愛人的な立場。
そうですね。うん。まあまあ、ただ、あ、そっかそっか。ユキコは、ユキちゃんは別に結婚してないんでね。あれだけどね。レイコは結婚した状態で不倫したわけだから。
そうですね。
ユキちゃんはまあ、一人者だけど、あの、相手に妻子がいたっていうことですわ。
レイコの相手は妻子いなかったんでした
っけ？妻子はね、いた。
おー、いたよ。ダブル不倫だ
った。ダブル不倫だね、あっちはね。ちなみに、伊丹十三ですね、相手は。
そう。
吉野さん
です。そう、う
ん。
それでもって、あの離婚の弁護士に就くのが宮本信子、うん、
はい、すごいですよね今本
ねえ丸さの女
そうそう
そうですね、うん、あの夫婦が2人揃って黒板五郎にストレスをかけるっていう、
うん、えあの夫婦でどう思
うあの伊丹と宮本信子が
そっかそっか、
ええ、
本当ですよね、うん
というわけで、
はい、え、あの時結婚してたんですか？横見それますけど。
え、誰が？
宮本信子って
。え、特にしてたんじゃないですか？
あれ夫婦でした
んですか？あ、80年代、うん、あー、わかんない。
あれ知らないです
よ。そう
なんですね。おもろいですね。あれはさすがにしないですよね、多分ね。
そうですね。
おもろい
ですね。後に結婚するわけですかね。
うん。うん、そうだね。
ねえ、うん。そういうわけで、うん、あと、特筆すべきところは、あれですかね、キネジとか。
はい。重要ですよ。
キネジ、重要人物。う
ん、はい。
キネジっていうのは、うん、まず、黒板五郎に、うん、勝手に住むんじゃないよと、
うん、
すごい怒ってるんですよ。うん、え、俺んちだけどなんでみたいな、挨拶がないっつって、
うんうんうん。要するに、あの辺一帯の開拓民の仲間っていうかね、要は黒板五郎の父親とか、
うん、
あと黒板五郎の盟友であるその地位竹を扮する中ちゃんってあのね、
はいはいはい、
中畑木材だっけ、
親戚ですね。
そう、の親父とかの代からずっとその土地を荒れた、ま、要は人が住めるように土地をこう開拓していったっていうその最初の人たちっていうか、そういう仲間意識が強かったっていうね。で、密かに五郎
あそこは俺の家だっつってたん
ですよ。密かに五郎たちが帰ってきたことは喜びつつもっていう、うん、まあね、ちょっとそういう。
ナマズモノみたいなこと、
ね、そう、あの番組で初めて知ったけど、ヘナマズル。
ヘナマズ
ルイっていう、その方言なんですかあれ。ヘナマズルね。
そう。
なんか、どういう意味なんでしょうね。意地悪とか、ケチ臭いとか、まあそういったのヘナマズルイ親父がとかって言って、うん、本当にあの、ビジュアル的にもすごかったですからね、あの、キネジね。
ねえ、うん、死神博士みたいな人
で。でも、まあでも、なんていうかこう完全なる悪人というかヒールキャラじゃなくて、やっぱ
小吉のじいちゃんでもあるから、
小吉のじいちゃんでもあるし、なんかこうね、蛍が「あ、馬」なんて言って、蛍が馬に反応すると、
うん、
ね、触ってやれとか、
うんうんうんうん、
そうで五郎がこう蛍が後ろに、ま、なんていうの、蛍が馬かまってくれた時に、あの、後ろ回るのよ、蹴られるからっつって言って、
うん、
馬は子供なんか蹴らんって、キネジがこうたしなめるとか、
ああ、
そういうちょっといい場面がね、要所要所にあって、
キネジもね、うん、結構キーマンとしていろいろ出て
きますもんね。いや、だいぶキーマンですね、
はい、あの、うん、キネジが、うん、要は、うん、黒板一家が離農して、うん、土地を明けはもう捨てちゃったから、
うん、
もうキネジのもんだみたいになってたんですかね、あそこら辺。
だってないよ、なってない。
あ、そうなんですか。
確かなってないと思う。だからそれ もう別にそんな契約書なんかね、書面で何かを交わしたわけじゃないし、みたいな、うん、でそれはその中ちゃんがほっとけほっとけっていう、
うんうん、
中ちゃんってちーたけど、ね、まあ繰り返しますけど、ちーたけが、まあそんなのいいんで勝手に言ってるだけだからほっとけ、うん、俺が言ってやるからっていうのが、割と前半でそういうやりとりがありましたよね。
ただ、キネジは土地に対する執着がすごくて、うん、一晩ずつ杭を移動させて
30分、うん、一日にちょっとずつ杭をずらして自分の陣地に
土地を広げてい
くっていう、こうちょっとこの収録始まって冒頭ですけど、いきなりこうね、その場面がね、僕のね、全編通して最大の感動場面なんです
よ。あ、そうなんですか。
それつまり、キネジの葬式の回じゃないですか。
あ、そうでしたっけ。
そういきなりそこまでぶっ飛んじゃっていいのかな、
まあ、へなまずるいと。
へなまずるいですね。キネジが死んでしまうわけだけれども、まあ、いろいろとこう、なんて言うんでしょうね。
うん、
あれ何話だっけ結構だいぶ飛んじゃう。
だいぶ後ですね。
まあ、うん。その、一尺伸ばしてって、勝手に伸ばしてったっていう、この自分の土地をね。その話なんでそれ、どこでそれされたかって言ったら、それ葬式の場面で、子供たちが言うわけ。親父はこうだったらって言って、うんうん、しょうがねえ親父だな、タグがそれっぱかし広げたところでどうなるんだよって言って、うんうん、いうのを、こう、通夜の席でワイワイガヤガヤ喋ってて、うんうん、それを横で聞いてた聖吉、まあ、聖吉もまだ話出してなかったですね。
聖吉
さんが一番大事ですから、大竹秀治さん。
うん、中ちゃんのお父さんじゃなくて、
ソータのお父
さん。ソータのお父
さん。ソータのお父さん。ソータも出してなかったですね。
ソータは、
ソータは、
ソータも親戚ですよね。
一応親戚ってことになってますね。どういうあれだっけっていうのはあんまり詳しくないんだけど、五郎の親父と、聖吉さんが兄弟なんじゃないかと、確かそんな感じだったと思いますよ。
聖吉は大竹秀治、
うん、聖吉は大竹秀治ね、
うん、
そうだ、そのまあ秀治の話言っちゃえば、それをこう自分の親父がいかにへなまずるかったかっていうことをこう言ってる横で、聖吉さんは酔っ払ってそれを聞いてて、その開拓してたその当時のね、人間の苦しみみたいなことをとうとうと語るわけですよ。なんかこう、うん、ちょっと掘り起こすったって、お前それでっけえ木の猫があったらどうすると、2メーターの石の板があったらどうすると、
うん、
そんな時代を生きてきた俺たちの土地に対する執着がお前らに分かるか、うん、っていうことをキネジがこう、ああいう聖吉さんが酔っ払いながらそれを息子たちに言うと、
うん、
でとっつぁんは確かに人間的に問題が多かったけど、昔は仏のキネジと呼ばれてたんだと、
う
ん、そんな時代もあったんだと、誰もなんでこんなことになったか、それはみんなとっつぁんの苦労忘れちまったからだって。
あ、そう。
そう、忘れてなかったのはあの馬だけだっていう、その、キネジが飼ってた馬を手放したことが、
うん、
こうちょっと心労で、キネジもちょっと事故を起こして落っこして死んじゃうっていう部分なんで。
その前にね、うん、馬は、純とユキコが遭難したのを、
個性がグダグダで
助ける
重要な役割ですからね。
大活躍をしてるんですよ。
馬大活躍ですからね。
そう。だから、あれをね、うん、キネジが売る売らないになった時、うんうん、当然、五郎が買うと思ってたんですよ。
うん、ねえ、あれはあの辺どうだったんだろう。確かに、唐突だったのかな。
ただ、買い場代が払えないから買うのやめたのかな。
いろいろと、あれだったんですかね。
ねえ、うん、あんな、だってさ、うん、とにかく、DIY が大好きじゃないですか。うん、馬なんか、ああ、買うって、すっごい飛びつくと思ってたんですよ。
確か
しかも命、息子のね、うん、命の恩人でもあるわけじゃないですか。
確かにそうですね。そこちょっともう一回見直さないとどういう感じだったのか、
いや、ふわーっと流れて、
ふわっと流れてましたね。
すぐ売られてきた。
そうか、そうか。とにかくその、売っ払って、昇進で絹地がこう川に落っこち死んじゃってって、その葬式の場面の、その聖吉の独白理由はもう僕も結構シリーズ全編通して一番、1、2を争うぐらいの感動シーンというかね。それをこう、純がこうね、じっと見てるっていう。のもなんかこうすごい印象的で、
まあ、ジュンはキネジの、うん、死体の第一発見者でもありますからね。
ジュンとホタルが第一発見者でしたかね。
うん、トラウマですよ。
確かに、
ね、馬が亡くなったと思ったら自転車でひっくり返っているという、
うんうん、そうなんですね。あれはまあでもいきなりあれだから十何話なんだよな、いきなり話題が飛んじゃいましたけどね。
そうですね。
まあ、ソータとか聖吉さんとかね、まあ、この辺がやっぱり、
まあ、じゃあ
だいぶ重要というか、
ね、うん、じゃあ人物に注目して、うん、振り返っていきましょう、うん、まずキネジ、
はい、
キネジはこんなところでいいでしょうか、はい、
こんなところで
、まあ、キネジもね、
いろいろね、思い出したらまた言いますけどね。
なんか、うん、ちょっとね、僕は物語作家の端くれでもあるので、うん、ちょっと通してみると、うん、 へなまずるいっていう印象がまずあるけど、うん、まあ後にそうじゃないよっていういろんな面があるよってことかもしれないけど、うん、どうもキャラがブレてる感じがあるんですよね。うんうん、
なんか学校に乗り込んでたとことかも変だったよね。
うん、あれはねこの本に詳しく書いてあったんですよ。うん、
ちょっと自分のちょっとミスだったみたいなことを倉本さんも書いてましたよね。
そう、う
ん、
この独白、北の国からの、う
ん、これめちゃくちゃおもろいんですよ。
そう
なんか当時これ文教堂でしか売ってなくて、
あ、そうなんですか、
なんでどういうわけなんだみたいな、だって僕これ古本で買ったんですけど、
僕もアマゾンで買いました。
その時のね、制作秘話みたいなことがいろいろ書いてあって、
そう、
ね、知らないよみたいな、ね、一発屋五郎って知って
ます。ただあ、まあ、一発屋五郎はなんか書いてあった気もしない
で、これ
は
本で知った
の、あ、読んで言ってたような気もしないでもないんですけど、うんうん、前編通して、うん、あの清吉も俺は、うん、口下手だって最初に言って、うんうん、最初はすごい口下手で、うん、ユキコとあんまりうまく話せないみたいな、うん、キャラで描くんだけど、うん、どんどん雄弁になっていくあ、結構ね、
うんうんうん、
一貫、まあそれがもちろんね、うんうんうん、好意的に解釈すれば、うん、みんな打ち解けたからこうやって喋ってるんだっていう風な解釈もあるし、うんうん、あとガッツイ始末も俺は口が下手だからっつって、最初出てきた時言うんですよ、う
ん、
あの試合の前とか、もうシリーズ後半になるとベラベラベラベラまあよく喋る特番になったらもうこんな喋るやついねえよぐらいに喋るんですよ。
新吉さんの登場も結構、新吉っていうのはその成田新吉か、石松さんの役、
誰ですか、
成田新吉さん、あのガッツイ始末の役どころが成田新吉ですよね、確かに。
そう、ボクシングジムをやってて、うんうん、蒼太兄ちゃんがそこで通ってボクシングを習ってるっていう。
あんま出だしの登場シーンとかそんなあんま覚えてないんだけどな。
ね、後にでもね、そういうボクシングキャラは一切なくなるんですよ。うんうん、
そうですね。
そう。
ジムいいのかよみたいなね。
そう。うん、まあね、なんかシリーズ、うん、まあ、うん、まあまあ、作家としてはあることで、倉本さんも、まあ、そうなのかみたいな。
あれってでも、あ、これウィキペディアとか出てるでしょ、
ええ、
放送したのが、これ1年ぐらいやってるってことだよね。
はいはい、連ドラは1年ですよ
ね。だって全24話とかでしょ。
24話ってことは半年か。
いやいや、半年じゃないですよ、多分。
1年ですよね。2週間ですよ。
うん、これそれでなんか割とそれこそこの本でした
ら10月から3月末までですよ。
あ、半年か、そうすると。
そう。
ああ。ツークールってことだよね。
そうです ね。
結構最初から最後まで割ともう全部話の筋を決めてたみたいなことを書いてましたよね、なんか。
ああ、そう、うん、そうでしたっけ。
うん、
そうか、
うん。
あ、それでちょっと。これはいい場面だっつって、
はい、
キタキツネが足が3本になっちゃったのを最初に取っといて、はい、最終回の方でそれを使ったみたいな。
あ、そうです。
だから純とホタルが、
う
ん、よく見ると背が小さいんだよって、うんうん、
一番最初に収録した時にね、そのキツネが現れて急遽収録してそれ最終回の場面に行って、そっかそっか、うん、その場面でその最終回のシーンが思い浮かんだとかって言ってましたもんね、確かにね。
うん
うん、
そうですね、うん、さて特にじゃ大滝秀治の何でしたっけ、
清吉さん、
清吉、うんうん、清吉
は清吉さんと呼んでるんだけど、
清吉さんは長畑、うんうん、蒼太のお兄、うん、お父さんで、
お父さんですね、
まあ大きなその地域では比較的大きな農家なんですよね、うん、
はい、牧場、
牧場もやってて、
清吉に泣かされることがとにかく多かったですね、連ドラに関しては。
ああ、
うん、僕のベスト3全部清吉さんが関わってる気がするんで。
ああ、そうですか。じゃあせっかくだから
それこそその冒頭にまた話を戻すと、まあ1話でいきなりあの状況でね、
うん、
家がねこんなところに暮らせるのかって、もう純は嫌だ嫌だっつって、
うんうん、
でまあ 2話でもまあそれをずっと引きずってて、
うん、
確かあれは3話だったと思うんだけど、もうこれ耐えかねると、
うん、
でユキちゃんがもうユキちゃんと一緒に帰っちゃうんだよね、一回ね。
あ、そうですね、
帰ろうとするんです、うん、
ユキ工場さん、
そう
竹下恵子、
うん、あの時の五郎との会話もなかなか思い、ね、もう一回ちょっと見てないんであれなんだけど、うん、 なんかちょっと姑息な方法を使ったのかな、多分帰りたいっていう意思表示をゴロにしないで、
うん、
確か誰かを使ったんです
よ、ね、そう、ユキコに言ってもらうと、うん、ゴロが悲しそうに、うん、そういう卑怯なことは自分で話さないでおばさんに言ってもらうとは何事だと、
ジュン君
に叱るんですよ。
しかもその前半って本当ゴローがジュンに敬語使うでしょ。
そう
お父さん悲しいですとか、そういう方法
ね。ホタに対してはタメ口なんだけど、
タメ口っていうかね、まあ、普通でタメ口っていうか、まあそうですね、つまりあれは霊子の分身的な部分もあるっていうかね、遠慮
して
ジュン、あの霊子への遠慮とか、
うん、
要は都会的なものへの遠慮っていうか、うん、霊子とかジュンっていうのはそういう存在 で、うん、でやはりジュンはその田舎を耐えかねてもうやっぱ帰りたいと言ってそういう、まあ、ちょっと、ま、いわば回りくどい方法で帰ろうとするっていうのが3話 で、
うん、
で帰るとその時の駅舎で の、 そのお見送りに清吉さんが来るっていうね。
そうでしたっけ。
そうなんですよ。そこもう一回見てください。そこご存知の方いらっしゃいます。
あでもね、本で読んだからちょっと思い出しましたよ、うんうんうん、お前たちは逃げるんだっていうやつ、
ね、うん、そうですそうです。お前たちのそれをお前たちは逃げるんだっていうことをジュンとユキちゃんとホタルに、うん、なんだっけ、ユキコとジュンにそれを言うんじゃなくて、うん、かつての思い出話としてそれを言うわけ。あれ要は昔一緒に開拓してる仲間たちは辛くてやはり夜逃げしていったやつもいるし、うん、この土地を泣く泣く離れていったやつもいると、
うん、
まあ、そういう時俺はいつもここに見送り来たもんだと、
うん、
その時に何ていうんですか、その お前たち の、 その苦しみとか悲しみとか俺はよく知ってるから、その出てくことを何も人様にとやかく言わせはしないっていうわけ、
うん、
でだけど俺はちっとは思う権利があると、お前ら負けて逃げるんじゃ、
うんう
ん、でその言い方がまたね、
まあ、そんなね、小学
5
年生に対してなんでそんな意地悪を。いやいや
違う違う、それで、ね、こいつそれは認識が違うんだけど、うん、
いやでも、ね、
それを思い出話として言うわけですよ。
言うけど、うん、明らかにジュンは俺に向かって言ってるってわけを思わざるを思うに決まってるじゃないですか。
そう、いい場面じゃないですか。
そうだけどいじめだよ。
その
子だけは子供を
この解釈面白いな。そう、でもね、僕あれ結構な感動シーンだったね。お前ら逃げんじゃ、そのことだけはよく覚えとけっつって、まあ、黙って、あとは黙って見送るっていう。で、この時に BGM でかかってるのが中島みゆきのホームにてっていう曲で、これまたこの都会で働く人間が田舎に帰りたくて、ふと田舎、もう帰っちゃおうかなって思うけど、思い至るっていう、そこで踏みとどまるっていうような内容の歌詞で、その辺もだからどこまで考えてそのやってるのか、まあ、明らかに意図的にそれを利用してるんでしょうけど、
ほう、アルバムありがとうに収録、
ね、ありがとうに収録されてるホームにて、これもね非常な名曲で、まあ、いわゆるジュンとかとは逆の立場からの心情を歌った曲なんですけれども、
中島みゆき、うん、3枚目のアルバム、うん、77年6月にリリースされた、はい、アルバムですね。
名曲ですよこれ。
そ う、 ですね、
そういうのを後々分かるとね、やっぱ面白いんだよね。これの随分大人なんだか僕知ったんだよ。ホームイテを使われてたんだ、この場面でっていう。
ああ、うん、この辺の中島みゆきは、まあ中島みゆき結構ずっとすごいけど、うん、このあたり前後のアルバム素晴らしいですもんね。うん、そう。
まあ、こういう時は本放送の時は気づかない部分でね、後でもう一回ビデオで見直した時に知るとか。
第3話の、清地じゃなくて何で
清吉、
清吉の、うん、は何位でした？
何が？
あの、
あ、場面で
ベスト3で。
何位なんだろう。
さっきベスト3で、1番はその、
僕ナンバーワン記念日の葬式だったんだけど、いや、わかんない。ちょっと言い過ぎかもしれない。
あ、そうか。
ナンバーワンやっぱケツかな、あの後半かな、あれな。
ほう。
あの、記者で来たんですよ、かな。
じゃあ、ちなみにもう一つは
何
ベスト3のうちのあともう一つ。
いや、だから記者で来たんですよ、かな。
え
記者で来たんですよ。あの、
記者で来た、
あの、
ああ、葬式の場
合。
レコの葬式。
そう。
なるほど、なるほど。
ナンバーワンにしてもいいかもな、でも。
ああ。
あれナンバーワンしてもいい。あれはなんか聖吉に泣けて。
1万円がいかに我々が稼ぐのが大変かっていうのを。
そうですね。いろいろと、そこから連なるあの平田充警官登場まで至る、あの一連の流れにやっぱり一番グッとくるのかな。
そうですね、うん、
あの平田充はその その時だけのね、レギュラーじゃないし、うんうん、まあ、いわば通りすがり、あのドラマの中で通りすがりの人物
ですね。そうですね。
あの場面だけ来たっていう。うん、でも本当にその、通りすがりの、なんつっていうの、ああいう立場の人が、うん、こう、非常に重要な局面でふっと現れ、うん、誰も受け取れなかった純の気持ちっていうのを一人でこう受け止めてくれたっていうのは、あの場面であの、平田満だったっていうのが。
まあ、かいつまんで説明すると、うんうん、伊丹十三が、そんなボロい靴は捨てろと、うん、いい靴買ってあげるから、つって、靴屋に連れてくんですよね。うん、で、明らか、見るからに本当にボロボロだったんですよ。うん、ゴミみたいな靴履いてて、うん。で、靴屋のゴミ箱に捨ててもらって、うん、で、お葬式に戻ると、うん、全然ゴロが来ない。自分の別れたとはいえ、元奥さんが亡くなっているのに、息子はいて、息子やとか娘は富良野からやってきてるのに、本人はなぜ来ないのだと。で、ずいぶん遅れてやってきて、
朝いきなりカップラーメン食ってるんだよね。
そうそうそう。
カップラーメンすする音で準備が気がつくみたいな。
うんうん、
あのと、本当に、遺族っていうか、あれどういう立場の人たちなんだろう。霊子たちの親族たちは、なんかゴキブリ亭主とかって噂してて、俺も結構、まさにそのまんまって感じなのね。うん、ゴキブリ亭主って感じなんだけど、本当に背中丸めてカップラーメン食ってるね。朝ついて。
うん、で、まあ、そうやって来たと思ったらすぐ帰っちゃう。う
ん
う
ん、帰っちゃうんですよ。うん、
で、ね、うん、
別れたとはいえね。
そう、清吉がもういるのに、うん、なんであいつは一番、うん、そもそもね、重要度から言ったら、うん、伊丹十三の次ぐらいじゃないですか。あ、違うか。うん、
ね、でも、
ユキコ。
伊丹十三もだって別に結婚してたわけじゃないんだよね。
まだ結婚はしてなかったんでしたっけ。
結婚するはず、結婚する。
まあ、婚約者。
まあ、そうですね、
ええ。
だから別にどっちは、対等っちゃ対等
かもしれない。喪主はユキコなんですか？
だったよね、確かに、うん、だったはず、確か、
うん、まあ、3番手ぐらいにはいるはずなんですよ、うんうんうん、あ、でも息子か、うん、上かな、別れちゃったから、うんうん、息子娘、そうそうそう、ずっと、でもすぐ帰っちゃって、うん、みんなが、うん、おかしいだろうつって、うんうん、すっごい非難するんですよ、うんうん、そしたら、末吉が、
もう末吉がそれは違うんじゃないですか、
それは違うと、
恥ずかしながらお金なんですっていうことを言って、うん、こう本当にその飛行機と電車で来ると、うん、まあ、1万円違うんだけれども、その1万円稼ぐために我らの農家はどれだけ地べた這いつくばるかってことを考えちゃうんだっていう、
まあ、ユキコと、うん、ホタルと純の分は借金で飛行機に乗せることができたけど、うんうん、自分の分はそこまでお金を借りるともういつ返せるか分かんない、うんうん、それほど辛いのだと、
うん、でそれともう一つすごい印象的な言葉っていうか、清吉のセリフで、それともう一つ言えるのは、その人の死っていうものに対して、
うん、
すぐに僕らって受け入れちゃうっていうか、その、
うん、
寛容っていうかね、あんまり深く考えないっていうか、
うん、
その自分たちがこの農家やってると、例えば台風とか嵐が来て自分の畑がめちゃめちゃになっちゃうと、うんうんうん、もうああどうすんだ、明日から飯食えなくなっちゃうって、
うん、
ああってなってるんだけど、テレビカメラが来るとヘラヘラ笑っちゃうんだって、
うん、
なんかお天道様のしたことはもう笑って過ごす、なんかやり過ごしちゃう、なんかそういう風なことがもう染み付いて、わしらにはもうそれが染み付いちゃってるんですよってことをこう淡々と清吉が説明する、
まあ、嘆いても始まらないってことですよね、
うん、でそれをこう後ろで正座して聞いてた純と蛍が、こう本当同時にお互い何を考えていたかって言ったら、
うん、
あの時捨ててたお父さんの靴をもう一回もうやっぱり取りに行こうよって、
うん、
お互いが意思疎通がパッとできてるっていうね、
うん、
そこでその夜の街を走るんだよね、
そう
ですね、靴屋へ向かって
東京の街
を走るわけです。もうあれがなんかもうね、なんていうか全部あの辺の流れが全部たまんなくて僕、
うん、
本当にもうだって母親が死んじゃったわけじゃん、
そうですね、
んでもう離婚そもそも離婚したことだって純と蛍にとったらわけのわかんないことだし、なんでこんな生活になってんのかって話だよ、その、うん、ロボはあんな田舎に暮らしてっていうことも、うん、運命すごい運命に引っ張られてるところがあってさ、うん、それで母親が死に、親父が来たけどまたいなくなっちゃったみたいな、ね、今この東京の場面でその母親は死んだし、ゴロは帰っちゃったし、
うん、
全く頼る大人はいないっていうところで、二人でその靴を取りに行こうって決める感じとか、なんかいろいろこう不安とかね、いろんな気持ちが入り混じってのこの衝動みたいな部分もあったと思うんだけど、
うん、
それであの靴屋に走る、
うん
うん、でまあ当然シャッターは閉まってると、
うん、
でどうしようどうしようってとこに、なんだお前って平田満がお前ら何してんだっつって来て、う
ん、おまわりさん、
おまわりさん、平田満扮する警官おまわりさんが来て、うん、じゃあ、あのいや純がそれしどろもどろになってね、うん、あの時にその いや、あの靴買ってもらったんだけど前の靴も履けるのでおじさんを捨てろって言ったんだけどどうとかこうとかっていうのを断片的な説明するわけ。なんで平田みずるがおじさんを捨てろって言ったんだべっていうのをそれすげえ覚えてんだけどそのセリフ。
ああそうなんだ。はい、秋田県出身
だ。そうおじさんを捨てろって言ったんだべ。はい。でもまだ使えるからって順がしたみたいな。おじさんって何よつって言って、僕のお母さんと結婚するはずだった人ですつって、うん、でお母さんどこにいんのって言ったら3日前に死にましたっていうそのね、うん、これもう一回見てもらいたい。3日前に死にましたっていう時の純度これうつむき加減の喋りがね、もうあれ見てるだけで泣けてきちゃう、うん、なんかでもほら悲しいのに気丈に振る舞わなきゃいけないわけじゃん、うん、おまわりに説明しなきゃいけないから、うん、その純の表情を見て黙って平田みずるは、うん、もうそこだけで全部汲み取って、うん、俺そっち見るからお前そこ見ろ、うん、探せってっていう、あの時に純が初めてこう目から涙がつーって出る。そうあの場面がやっぱナレーションでその急に涙が突き上げたっていうんでね、純が、うん、背景恵子ちゃんなぜだか分かりませんっていうそのセリフ、そのナレーション完璧に、うん、完璧にこの心理を表してると思うし、うん、その不安とかいろんな気持ち、親が死んだ悲しみとか不安感とかいろんな気持ちが入り混じったその10歳の少年の気持ちっていうのをその通りすがりの警官が組んでくれたっていう、うん、そこでちょっと安堵して純が涙をこぼすっていう場面が、うん、やっぱりあの連ドラの中で僕のかなりもう、うんうん、ナンバーワンにして今いいかもしれない感じの、
なるほど、
はい、名場面でしたね。
まあ、ちょっとね、うん、清吉とキネジっていう、うん、おじいさんばかり振り返ってきてい
やでもなんかねなんだかんだでやっぱ純とホタル泣かされてますね。
純とホタル、いや、うん、僕はね、うん、やっぱで純がでもね、うん、ドラマの中心人物の一人でもあるわけだから、うん、すごい回すんだけど、うんうん、やっぱホタルちゃんがねいかに大人であるかっていうのをね、はい、
本当そうですね、うん、
大人にならざるを得ない状況であるかっていうのが、うんうんうん、僕は特に強く言いたいわけなんですよ。
ホタルのキャラクター本当にいいですね。
そのもちろんね、うん、お母さんと伊丹十三の大変なショッキングな場面を見てしまって、
うん、そうなんですよ。
それを心にずっと抱え続けていたっていうのも大きな原因なんですけど、はい、人はなぜ大人になるのかっていうと、うん、自分よりガキが近くにいると大人にならざるを得ないんですよ、うん、それはすなわち純なんですよ、うんうちは0歳と4歳の子供がいて、うん、0歳の子が夜泣きでふわーって泣き始めたら、うん、隣近くで寝てた4歳児が目覚まして、うん、うわーって泣き出しちゃったんですよ。したら0歳の方がすごい遠慮して泣き止んだんですよ、うん、そうやって、うん、0歳でもありながら人はなんか譲るってことを、うん、学んだんだって、うん、今やってるんだって、うん、まあ本人もね、うん、思いっきり抱っこしてもらいたいはずなのに、うん、お兄ちゃんがわーって泣いた、うん、俺が抱っこそっち一人しかいなかったから、うん、抱っこしてやったら自分はもうおしゃぶりをチュッチュチュッチュするだけで、うん、黙ったんですよそんなの見てたら、うん、あこれは蛍がいかに純にしょうがないなって常に譲ってきたかっていうのがね、うん、すごい分かったんですよね。
まあで1個しか違わないんだって設定って
そうなんですよ。
そっか、俺もっと離れてるイメージがあったけどな、ここで重要なのはやっぱりその不倫現場を、まあ伊丹十三の不倫現場、
そうですね、
あれがまたこの映像としてだいぶ都会的に捉えてましたよね、うん、その暗い部屋で、
うん、
奥で なんか、うんうん、ハイファイセットが流れてて、
そうそうそうそうおしゃれな音楽
ハイファイセットが流れててこうシルエットでこう髪かき上げてタバコ吹かすような、
うん、手がふわってなんかカーテンから見えるんですよ。
あれはねショッキングだよね。でタバコの煙ファーみたいな、
そうい
わゆる自分に見せるのは全く別の顔の母親を見てしまう、
うん、
でこれ重要なのは純は見てないんだよね。
そうそうそうそう。
ホタルはそれを見ちゃったんだよね。
ジュンはだから訳が分かってないんですよ。なんで帰んなきゃいけないのかって、うんうん。
これだいぶ重要だよね。だからホタルはそのお父さんが好きっていうのももちろんあるけど、うん、そのお父さんについて行かざるを得なくなっちゃったっていうところが、うん、そこでまず あったんでしょうね。
ねえ、うん。恐ろしいですね。
だから本当にその話もまたちょっと戻るけど、そのさっきのね冒頭でそのジュンがどうだこうだ言ってやっぱ嫌だから帰るとかいうやり取りがあった時も、ホタルはずっとお父さんと一緒にいるって無邪気に言うじゃない、
うん、
あれもなんかこうちょっとかわいそうな気持ちの裏腹っていうか、う
ん、非常に言ってるんですよね、
非常に振る舞ってるっていう、うん、そのなんか本当にゴロになって の五郎からしたらさ、もう何よりもこう奮い立つ言葉じゃない、その蛍の存在だけで生きていけるぐらいにさ、
蛍は自分も東京に行ったら、うん、お父さん死ぬんじゃないかぐらいに思ってたのかもしれないですよ。思ったんでしょうかね。そう、
あの蛍のいじらしさみたいなものがあればね、どれだけその本当に親が子供を養ってるとかじゃなくて、ね、うん、まあ、本当補完し合いながら生きてる、あの自然の中でっていうか、
そうですね、
子供の存在がなかったら本当に五郎なんか絶対生きていけねえだろうって話ですもんね、あれも。
ねえ、
うん、本当そう思いながら見ましたね。
そんなね、うん、そんな家に、まあ、ちょっと割り込むような形でやってきた、うん、ユキコは一体何を考えてたんでしょうね。
もう結構謎ですよね。子供の時あんまり考えてなかったんですけど。
いや、俺見てて、ユキコも絶対ね、うん、こりゃ、ゴロを狙ってるなって思ってたんですよ。
まあまあ。
モテるなーって思って。
まあ、いわばちょっと危険な関係ですもんね。そう。だって、妻の妹ですよね。
そうそう。うん、
それ一つ屋根の下
に、ね。だから、まあ、ユキコは、うん、自分には下北沢に、彼氏がいて、うん、その彼氏とか好きな人がいて、うんうん、マフラーかなんか縫ってるんですよね。
そうですね。
まあ、それをソータ兄ちゃんが見て、あれ俺に縫ってくれてんのつって、
ああ勘違いする
んだ、ね、勘違いしたら、うんうん、ジュン君が、うん、多分そうですよみたいな変な生意気な言い方するんですよ。
結構なんかほら大人を手玉に取るようなね。
ええー、まあソータが
その設定も
からかいやすいから。
いやでもソータもだから本当にね、あの八切れんばかりの陽気キャラっていうか、
そうですね、
本当にあのキャラにも救われてる
岩城浩一、
本当重要なキャラクターで、
うん
うん、あの厳しい自然の中であんだけ底抜けに明るいキャラがいると本当に救われるし、純と蛍だって相談兄ちゃんいなかったら本当にきつかっただろうっていうぐらいだと思いますね。
バイク乗ってるしね、うん、ボクシングもするし、うん、彼女連れてバイク乗ってくるし、うん、ヘルズエンジェルズみたいですよ。
まあ似たようなもんだと言われ、もともとが、あの人。そうそう、うん。安藤組いたんだっけ、あの人って。安藤昇が連れて
き
た。クルスみたいな。クルスにいたのか。安藤昇が連れてきたんだっけ、そんで。倉本総に紹介、引き合わせたんじゃないかな。
あ、そんなこと書いてたような気がしますね。書いて
あった、書いてあった。うん。そう。で、なんか捕まっちゃって、収録前に、収録、なんか、とか書いてありましたよね。
ああ、そうですね、
うん。で、その、葉っぱとかその大麻とかの大元は札幌に移住した某脚本家だみたいな、なんか週刊誌に出たとかね。
そうそうそう、
やめてくれみたいな。で、これもそうだから警察に電話してましたもん、
ね、警察に電話して
疑われるから抜いてくれとか
言って、大麻が生えてて自分で抜くと変なこと言われると困るから抜いてくれって警察を呼んだ、
うん、呼んだとかね、そんなエピソードも書いてありましたね。
ええー、うん、
まあ、でもなんか本当にいい顔してますよね、なんかの、とにかく元気キャラ、ね、
そうですね。
本当に見てて気持ちよかったな。
で、岩城浩一、そうた兄ちゃんが連れてる彼女が、うん、後の松田優作の奥さんで、
うん、つららね。
つららちゃん。ところが、ゆき子が来たら、うん、あまりの都会的な、
うん、都会への憧れっていうものが、もろに出ちゃったっていうね。
そう、美しい美女が現れて、もう一発で、やべーってなっちゃう。
どう思いますあれ。
まあ、つららとは、もう全然、結婚前提ぐらいに考えてね、親も公認で、多分もうセックスもしてたんですよ。
いや、絶対したでしょ、そんな。
そう。ところが、ねえ。
なんかこう、放送したのが81年、82年でしょ。まあ、当時なんか日本で一番お嫁さんにしたい女優ナンバーワンだったんだよね。
そうそうそう。
竹内恵子さんに。
クイズダービーで毎回言われてましたよ。
そう、何の女王だっけ、
大橋巨泉に。
三択の女王だっけ。
そうそう、三択の女王。そんな
言われてて。まあ、なんだけど、今見ると、つららも絶対、ね、まあ自分の好みの問題もあるけど、つらら可愛いじゃんかって。なんでそんなに、ゆきちゃん、ゆきちゃんって言うの。つらら
ちゃんはね、フラの煮るときは可愛かったんだけど、後に、札幌でトルコ嬢になるんですよ。
その時に、ゆき子の名前でね、それ。
そうそうそう。その時に、
えげつない化粧してるよ。
ジュンと喫茶店で、クリームソーダをジュンに食べさせてあげるんだけど、その時が、もう、
すごいっすよね。
鬼ババみたいな、もう、うわーって、私綺麗になったでしょって、すさみきってる。
まあ、でもちょっとかわいい、それちょっとかわいそうなのは、 あれもう40年前だからね、かれこれ。
そう。
30何年前なの
見るからにバスへのホステスみたいな。いや、
36年前はあれがちょっと違う設定だったんじゃない、まあ、今はもうとどぎついけどね、あれ
そう、うん。まあね、あの、ちょっとね、うん、あの、今思いついたの言いたいんですけど、うん、はい、黒板五郎モテ男列伝っていうので、はいはい、言ったら、はい、それこそ小吉のお母さんもなんかちょっとそんな感じだったじゃないですか。すね、はい、私は今一人
みたいな、まあ、リスペクトに近いけど、まあ、
でも後に700万円踏み倒される
っていう、うん、めちゃくちゃですよね。
とかゆき子もそうだし、あと、あの、小島
ここみちゃん、ここみちゃん、ここみさん、
ここみさん、
そう、ここみは、あの、バーのママ、ママじゃないか、バーに、
バーを開業、あ、そう、その時は
まだ開業したのはまだ特番だったから
ね、
ホ
ステスですね、とか、あとなんかいましたよね、あ、まあ、後にね、あの、宮沢りえちゃんも、
あ、ベタベタでしたよね。うん、まあ、ちょっと宮沢りえ問題はまたちょっと次回起きますけど、
まあ、そうです
ね、納得いってない
ですね。最終回で。結構いろいろそう、ゴロゴロで、
うん。そうですね、ゴロ持ってますね。
そうなんですよ、ね、うん、どれでもゴロがその気になれば全部いけたぞって思ってるんですよね。うんうん、何いけた
のかな。まあ。まあ、緑はいけただろうね。
うん、まあ、ゆきこちゃんはちょっと。
ゆきちゃんわかんないんだよね。
本人は、うん、あの、深層心理では全然いけてるけど、いろいろあるから無理っていうかもしれない。
なんかそれでほら、ソータとの関係で、まあ、ちょっとつられちゃんに戻っちゃうんだけど、あの、ユキコにそのつららがこうあんたにいられると迷惑っていう場面覚えてます、うんうんうん、なんか正直あんたのこと嫌いになっちゃいそうなんだよねみたいなことをね、
確か言
う
場面が、
うん、ちょっとそう、私と父ちゃんの関係がおかしくなっちゃうんでみたいな、あの時のユキちゃんが見せた態度、
そう、
あの、分かるんだけど、どうなったってしょうがないんじゃないかしら、人間なんて、うんうん、生きてればいろいろあるんだからってことを、
私だってどこにでも住む自由はある
のに、あなたに問いかけるやつじゃないっていう、あれをしれっと言うのは結構すごい場面だな、
毅然としてて、
めちゃくちゃあれは記憶に残ってますね。そう、
空気を読まない、
うん、あれ都会都会的っていうか、もう完膚なきまでに叩き伏せられちゃった感じでした
って、本人もいろいろあってこう、うん、ここに来てるわけだから、うんうんうん、そりゃしょうがない、うん、あ、そうだ、もう一人いましたよ、うん、あの、黒板五郎にこりゃいけそうだっていう原田美恵子ですよ。
涼子先生
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 文校の
めちゃくちゃミステリアスな、
そう、あまりにミステリアス、
あれも前編当時一番もうぶっ飛びねダントツ美人ぐらいの
そう
思い入れ強い人は結構多いと思うんですけど、
いや、僕ね、あの、うん、数多くヒロイン現れますけど、うん、はい、ナンバーワンですね、
ですね、
そう、涼子先生、あまりにミステリアスで UFO まで呼んでしまう。
UFO まで呼んじゃうしね。で、口の聞き方も結構クールなんだよね。こう割とこうタメ口、あの、明日からいらっしゃいとかって午後に、あの、五郎に、ね、淳、うん、とホタル、うん、明日からいらっしゃいっていう場面、セリフとか超覚えてんだけど、うん、そんな言い方するかなって子供の心になんか思ってたんだけど、
なんか、ね、
口の聞き方がなんかクールなんだよね。
もういろいろこう、うん、なんか泥を舐めてきた人の風格が、うん、あの、まあ、いろいろ事件があって、うん、あの、富良野に至ってるんだけど、う
ん、あれは確かに本当に謎めいてる感じっていうか、五郎どうこう関係なく、うん、よく村の男たち誰もアプローチしねえんだろうっていう、だいぶ不思議だった。だから壮太が涼子先生行かないのもだいぶ変だ。
ああ、本当だ。
なんかゆきちゃん以前に涼子先生行かないのお前っていうのが、うん、かなり変だった。なんかちょっと変、ちょっと変な人扱いするよね、あれ、喫茶店かなんかで。
変な人扱い、
うん、なんか涼子先生が一人で漫画本かなんか読んでて、なんかちょっとあれ先生でちょっと変わってるやつなんだみたいなのをつららに説明してちょっとクスクス笑う場面が確か あったような気がするんだけど、
なんかちょっと言ったら、うん、こっぴどく振られたんじゃないですかね。
そうか、そうなんですかね。それぐらいなんかね、男を狂わす魔性感、
うん、もう手に負えないみたいな、うん、
だぶっちゃけ俺最終回出てきてほしくなかったんだよね、あれ。
あ、
変わりぶりにね、なんかね。
あ、
言っちゃいけないけどさ、なんか、
そう
っ
すね、
違いすぎただろうっていうぐらいに。うん、
あ、雰囲気もね、うん、変わってましたもんね。
純があそこでよく涼子先生で気づくよな、絶対気づかねえだろうって感じだよね、あれね。
うん、そうですね、
そんな感じで、涼子先生も、うん。
まあ、あそこもね、うん、あの、涼子先生が、うん、 まあ、学校も辞めることになったのかな。
そうです、辞めることになって。
その後に、潤があって、あれ、その前かな、UFO 見たいんだったら見せてあげるわよ。
あ、それ辞めるときですよね、だから。あれは最後に辞める。見せてあげるっていうときだったじゃない。
あ、そうか。
その時なんか行けなかったんだよね、結局、ね。
そう、あれで、待ち合わせに遅れて、結局、訪ねてったら、もう、とっくに涼子先生いなくなっちゃってて、で、代わりに UFO が飛んでくんでしたっけ？
ねえ、あんまそこ覚えてない。でもなんかあれって、なんかもう最終章へ向かう一つの場面っていうか、転換期だった気がするんだけどな。
まあ、冗談か本気か、私はもう何回も乗ってるわよみたいなこと言ってますもんね。
365歩のマーチ歌ったぐらいしね、なんかね、歌いながら帰ってたりしました、ね。
ああ、そう、うん。
隠れてみてね。いろいろ話がね、あれですけど、その UFO 界は、あれって なんであれを見たんだっけか。
え？
そもそもなんで UFO を見たんだっけ？小吉と純が、要は、あ、違う、新妻がいて、夜になると変な声聞こえるんだぜって小吉が純に言うんだよ。ほんでなんかさ、チンコがちょっとムズムズしたんだって言って、行くってい
ろいろ重要な問題があります。その前後で性の目覚め問題があるんですよ、うん、
で、そう、五郎に
そうだ、エロ本を
あエロ本ちょっと待って、エピソードがちょっと UFO 界に今、
はいはいはいはい、
片付けちゃっていいですか。あれね、めちゃくちゃ面白いんだ。そうだ、あれ、あの、東京行ったの、お母さんも麗子を見舞って帰ってきて、小吉がもう知ってくかせたニーズ、あの、あっこんちの奥さんの夜変な声聞こえて、片話ムズムズすんだよ。聞きに行くって、行くって言って、夜お父さんに何て言うかって言って、あの、天体観測に行くって言って、天体観測が、そりゃいいなんて言って、よしっつって、じゃあ、すいませんって言いながら、純もこう言いながら説明しながら、小吉行くんで、すいませんって晩飯の席で言うわけ。で、純がこう味噌汁、こうやってすすった時に、よし、これは素晴らしい、父さんも行こうって言ったら、ブーって、純が味噌汁吹くんだよね。あれも一回見たい。あれすごい思い出したんだけど。いや、それはあの、いいやつ、それはあの、よいよ飲んでるんだろうって。あれは面白かった。大爆笑あれ。
うん、そう、あのね。
よし、父さんも行こうって、ブーっていうね。そう、あれ、そう面白かった。
キネジ問題にもつながるんだけど、小吉に、もう、純ってすっごい影響されるじゃないですか。エロ本と、飲酒ですよ、飲酒。
水で薄めた、一升瓶でね、酒飲んで、まあとか。
まあまあ飲みましょうみたいな、大人みたいな言葉遣いで。
そう、あの場面がね、それで結局ゴロを振り切ったんだけど、ホタルはお兄ちゃん私も行くって来んななんつってんだけど、うん、ホタル全力疾走で追っかけてって、うん、その夜の闇の中に3人がバーッと走っていくんだよね、
うんうんうん、
それでそこで UFO に遭遇するんだな。
確かに UFO バーッと飛んでて、うん、その後に涼子先生が、
うん、降りて帰ってくる、あの降りてっていうか、その、うん、帰ってくる、あれみたいなね。
そう
思い出した。そうですわ、
そんなでした。
前後しますけど、
そうだからね、小吉の、うんうん、そういう、なんか、愉快な面とか、うん、小吉も結構ね、嫌なところもいっぱいあるんですけど、うんうん、最初に憎ったらしいな、このガキは、みたいな。
まあ、風貌からして憎ったらしいっていうか、まあ、純よりも一回り大きいぐらいのね、
太ってたんですよね。
成長期が早かったのか、ちょっとまあ、大きかったっていうのがあって。
で、それとね、キネジと同居してるのが、なんか、ちぐはぐな感じがしたんですよね。
うんうん、まあ、そうですね。うん、キネジから見てもね、なんか、みたいなね、うん、なんか小吉と住んでるっていうの
が。まあ、キネジはね、
キネジ見てても、
まあ、普通、素でこう設定するなら、独、う、居、ん、老人ですよ。
そうです、そうです。
あの気難しさは。うんうんうん、まあ、そんなことはいいんですけど。
うん、いや大事な話です。
あのね、うん、僕は純でものすごく印象に残ってるのが、うん、なんかパソコン少年が現れるじゃないですか。
あ、それはスペシャルね、80年。
あれ85か、うん、
84、
じゃあ今日はやめよう、
うん、そうだ、あれは純の回ですからね。僕リアルタイムでがっつり見たのはあれかも。
あ、そうなんですか、うん、
僕5年生だったかな。
へえ、84は2回目のスペシャルですね、
うん、そう
そうでした、
うん、
そうですね、うん、じゃあまあ涼子先生はそうして糾弾されて、うん、まあ本によるとキネジは涼子先生にちゃんと事情を説明させて、
うん、
みんなの誤解を解いてあげようみたいな意図で、うん、
そうそうそう、怪文書が回るんだよね。東京にいた時に自分がこう原骨くれた生徒が抗議の意味で自殺しちゃったと、うん、だから良子先生が殺したようなもんだみたいな、その新聞、昔の新聞記事かなんかを回覧しちゃった人がいて、うん、
まあ、それが原因で東京を離れなきゃいけなくなってしまった。
それが村にも知れ渡っちゃったっていうのが発端だよね、うん、
結局でもその怪文書を回した人物は特定されてなかったですね。
特定してないですね、多分ね、多分ってかしてないんですよね、それも記事なんだろうみたいな流れがちょっとあったんだけど、まあさすがにそこまでコピーして回すまで記事もしないだろうから、
そしたら、うん、どうやらその本、うん、この倉本聡の独白という本での倉本聡の説明、キネジが涼子先生に釈明させて、みんなにそうだったのか、それはしょうがないっていうふうに納得させようと思ってたんだけど、どうも演出家と表現が、
なんか役者もなんかいまいち、役者もみんな皆さん、
そう、キネジが
察しなかったみたいなことが書いてありました
ね。ものすごい涼子先生を糾弾したっていう印象になってしまった。
あれは確かにちょっと取ってつけた感があってね、なんでキネジがそこまで怒るのって見てても不思議な感じはありましたね。
まあ、へなまずるいからかなって思いましたけど。
で、後で分かるのは、要は馬を手放したっていうことが、キネジの桜を呼んだんだっていうのは、まあ見てて、ああ、そうだったのかっていうことは分かりましたけど、
あれ出たのって、
まあ、ご乱心だったっていうね。
竜知州出たのってスペシャルでしたっけ？
マーメイでしょ、マーメイね。83。
あ、そっか、うん。じゃあ、それは次回だ。
そう、それ次回ですね。うん、
そうか。
そう。で、なんかざっくり、なんか前後しつつ今ざっくりと追っかけてきたんだけど、
そうですね。
まあ、今までまだ一回も言及してないんだけど、僕が本当に大好きなキャラは、やっぱり中畑木材の右腕の二人だね。
あのヒゲと
熊さん、カズさん、この二人がやっぱり
随分な脇役じゃないですか。
いやいやいや、もう一番大事でしょ。だって黒井武を最初からもう支えてた二人っていうか、
ね、家を直すの手伝ってくれてましたね。
そうそうそう、あんな無償でさ、その仕事いいのかよってぐらいさ、黒井武の身の回り全てをやってくれてたのは熊さんとカズさんで、あの二人が本当に好きだったのね、
そうか、
でカズさんって覚えてます？
ちょっとカズさん、いや、顔が思いつかないですね。
あの、タッチション、ゴロ、ホタルが皿洗いかなんかしてたら、紙手でタッチション見せて、大丈夫、1年メートルも流れば流せば水だからっつって、割とクールなキャラっていうか、ちょっと一言多いキャラっていうか、小込みと、小込みさん、さっき出てきた、その、ゴロに惚れてた小込みさんっていうのは、バーのホステスさんは、中、ちゃんともできてた。
そうなんですよ。穴兄弟になってしまうんですよ。
だから、親友がご兄弟におなりでっていうセリフもカズさんが言ったし、なんかソータがユキちゃんをずっと恋焦がれてて、ソータをからかったのもカズさんだったりとか、割とちょっとその、ちょっとこう、嫌味キャラっていう設定。で、クマさんはまあまあ見たまんまクマみたいな風貌で、本当、力仕事的なことは全部その世話はクマさんがやってくれてっていう。あの二人の重要性っていうか、僕あの二人だけにスポット当てた回あったっていいんじゃねえかって思うぐらいに重要なキャラだったと思うんですけどね。なんか連ドラ以降あんまりパタッと出なくなっちゃって、これもちょっと倉本さんにいろいろ聞いてみ、会う機会はまあないでしょうけど、なんで熊さん、カズさんをそんなに特番では使わなかったんですかっていうのをね、聞いてみたいところっていうか、
なるほど、
特番がいまいち乗れないのは僕そこがだいぶでかいと思う。熊さんが中畑木材の社員が出てこないっていうのが結構でかい。
丸太小屋ってどの辺でできたんでしたっけ？
丸太小屋はだから要は最後に着手してた、あの連ドラで最後に着手して、
あ、そっか、
つまりそのさっきの清吉がそのゴロはなんで来たのか、その葬式にね、遅れてきて早く帰ったって、早く帰ったっていうのは要は丸太小屋作るその仲間をみんな頼んでるから、予定立ててもう冬も来るし急いで丸太小屋作んなきゃいけないっていうのもあってっていう、だからあの時もう丸太小屋に着手してるんですよ。
丸太小屋のね、こう小さい設計図的な模型があるじゃないですか、あれがねちょっとユキコを傷つけるんですよね。
あ、そうでしたっけ。
私の寝る部屋がない。
そうそうそうそう。そうだわ。
そう。あれがね、結構僕は結構残ってますね。
そうですね。結構、そっか、雪子目線で見てますね、それね。
そうですね。
ゴロどうなすあれでも。
そう、だから。
たまたまじゃないかって俺は思う。
ゴロとユキコがくっつきゃいいってずっと思ってたんですよ。
まあ確かにそれは丸子さん
も
ね。
そう。
そうするとな。そうですね。
さあ、
あの丸太小屋ね。
ねえ、
あのいろいろだからその丸太の間に苔を這わせて木が根付かせるから壁にちゃんとなるんだみたいなのもあれ北の国から知ったな。
そうですね、
木の隙間ってどうするんだと思ったらね、苔を植えるっていう、ああいうのも
黒板五郎の DIY、
そうですそうです、
DIY 紙みたいのもあるじゃないですか、
あります、僕持ってますよ。
あ、
黒板五郎の流儀ってやつね、今持ってこなかったですけど。
そんなのあるんですか。
あるある、家の建て方みたいな。
まずは廃屋のリフォームから始まって、あれ水道、あ、その水道と風力発電どっちが先ですか。
水道。
ああ、うん、で燻製は、
燻製は同時期なのかな。あんま燻製会って、燻製ってそんなに
スポットは出てないよね。燻製
ってね、できてたみたいな感じ。
機械は作ったけど、その後燻製を食べてる描写とかほとんどないんですよ。
燻製にするためのその石の土台、まあ要は土管みたいなもんか、あれを運んでくる場面は結構覚えてるんだよね。あれを熊さんがだいぶ役に、手助けしてくれて、そう、あれを立てて上に蓋して燻製作るんでしょ、あれだから。そう、あと赤バターね、赤バターも印象深いね。
赤バター、そうです、ね、
生産調整入った牛乳をバターにするんですよね、
あの生産調整で作りすぎた牛乳を捨てなきゃいけないと、それを、そのもったいないではないかと、もったいない精神でバターを作る、
あれバターが赤くならなかったってね、後日談になりましたね。
本当、加熱すると色が飛んじゃって普通になるって書いてました。
書いてました。
この本に書いてました。
こんなのだってこんなの出たの2011年なんでね。
そうですね。
それまで知らなかったんかいっていう、まあ、知らないよみたいな。
シリーズを総括してるかと思ったら、レンドラーだけだった。
レンドラー総括。でもこれめちゃくちゃ面白かった
ね。面白かったですね。
いろいろと。そう、まあ、これに書いてて、はって思ったのは、そのさっきも言ってたけど、そのキネジの詩。キネジの詩っていうのは、まあ時代の詩なんだってことを倉本壮が書いてて、ある、まあ前時代的なその物の詩っていう、その時代の変換っていうのを描いてたっていうのは、でも本当そうかもっていうのは、思った、
最近ね、そのヘルズ・エンジェルズの本を670ページぐらいある本を今読んでる途中なんですけど、
石丸さんの、
そう、
石丸さん、
石丸源章さんが翻訳して、もう7、8年前に出てずっと積読状態だったのを、いい加減読まないとこのまま一生読まずに終わってしまう、そのアメリカの開拓史に関わる歴史がヘルズ・エンジェルズにあるっつって、要は最初にアメリカに来た人たちって、イギリスとか本国にで住んでられなくなったろくでもないはぐれ者だったって言うんですよ、本当か分かんないですよ、そのハンター・トンプソンがそういう解釈で書いてるんですけど、聞いたっつって、でそういう人たちがアメリカに来たら、もう東海岸は全部取られてる、でそうやってどんどんどうやら西の方にはゴールドラッシュがあるっつって、行こう、そっちに行けば土地もあるし、なんなら金も掘れるかもしれない、行くけど情報伝達が今よりずっと遅かったから、遅れてきた人たちは行っても行っても人の土地だし金も出ないし何もないっつって、どんどんどんどんそれで西の外れの方まで行くんですよ。その間に世代が 1、2個変わったりもして、そうやって流浪しながら行って行き着いたのが西海岸で、でそこでなんか定住がずっと身につかないままバイクに乗り始めたのがヘルズエンジェルズで末裔なんだって言うんですよ。だから北海道にもちょっとね、本土から行く人にはそういった流れがあるのかなって思いながら、北の国から今振り返ってますね。
そもそもだからその最初の五郎たちが何代目なのかもちょっとそういえばよくわからないんだよね。なんか五郎の親たちの世代とか、
まあ、親が初代ってことはないですもん
ね。ってことはないですよね、多分ね。だからそのさら、そっかそっか、それでその後の特番で誰だっけ、龍智衆とかは、さらにその上の世代ってことになりますもんね。だからね、
そうですね、まあ2代目か3代目、キネジが2代目ぐらいじゃないですかね。
だから初代に立ち会ってて、子供心に初代 の空気を知ってる世代なのかな。だから、ね、子供だったってことなのかね。
そうですね、 さ、うん、そういうわけで、
うん、なんかいろいろエピソードが抜けてますよね多分ね。
そうですね。
あと何かありました、その通してみて。あ、というか全部通してみたんですか。
全部通して1話から遺言まで
見ました。なんで見たんですか。で
DVD です。
あ、いやいや、そこ何で見ようと思ったんですか。
あ、いや、やっぱ教養として、はいはい、
古典としてみたいな。
そうそうそう、やっぱ歴史にね、うん、こうして振り、いまだにね、うん、北の国から DVD マガジンが出るとか、うん、その都度都度、うん、俺見てないんですってなんか言いたくないじゃないですか。見ましたよ、あそこはですね。でもね、
そう、これ知らない人はまずいないぐらいのドラマなのに。
そうですね、
意外と知ってる人ってそんないないんだよね。でも、
うん、
この結構その辺も不思議なんだよね、
うん、
でやっぱ見てて思っただろうけど、その90年代特番からガッと視聴者が増えてって、
うんうんうん、
でとなると、ホタルのキャラが全然違うじゃないですか。
ホタル、
まあ、大人になってるので。
まあ、まあ、でもね、うん、ホタル、僕の解釈だと、うん、病院に勤めて、うん、札幌の病院で勤めて、うん、不倫をするまでは、うん、もう、とにかく大人だったなって思いました。うんうん、その、ちょっとね、お父さんに反抗するところもあるけど、緒方、うん、直人に、うん、の方に行っちゃうみたいな。
うんうん、
だけどやっぱりね、うん、それもでも普通の純ほど道を外れてないじゃないですか。
全然外れてない、だけどそのお父さんにずっと、ホタルはずっとお父さんと一緒にいるっていう無邪気さとかを、
うん、
やっぱり知られてないんだよね、あんまり。
この90、あ、そうなんですか。
いや、知られてないよ。だって90年代から見てた、バーって火がついて後って、
まあ、
そのいじらしさっていうのをあんまり見てないまま見てる人って結構多くて、そのかなり違和感が僕は強いんだよね、やっぱ、うん。あと、その、さっき言ったけど、その、
略奪愛キャラみたいになってます
ね。なんかね、なんかこう、あと、その、富良野に帰ってこない、親をないがしろにするみたいな設定とか、で、ホタルちゃんをちょっとゴロに冷たいとか、でも、これはやっぱりね、小さな頃からの見てると、それもう、ホタルに何一つ文句はないっていう。
いやー、小さい頃に高校たっぷりしたから、
どれだけ、どれだけ生かされたんだ、ゴロが。
そうそうそうそうそう。
って思うんですよね。それをね、すごく伝えたくて僕は。だから、北の国から特別好きってわけじゃないんだけど。いや、好きですよ。好きですけど、こんだけ喋ってると特別好きじゃないってことはないだろうけど。うん、でもなんかこう、そのギャップがすごくでかいドラマだなって思ってたの。最初と後編、最初と後の方っていうので。だから、熊さん、カズさんも全然出てこないしとかいう部分でね。だからこう、特にとりわけ強調して、その初期の方の素晴らしさを伝えていきたいっていうのは。伝えていきたいってのも何もんだよって感じだけど、別に伝えていきたいわけじゃないんだけど、たまに北の国から話すると、やっぱその特番でなんかこう、あの、ちいたけの、まあ、有名な場面ね、あの、奥さんが告知とか、泣いたよねとか言うんだけどさ、
まあ、それは泣
けるんだけれども、もうちょっと最初のから見ようぜみたいな。
あと気になったのはね、へそ祭りとイカダ下
り。へそ祭りとイカダ下り大事ですね。初めて知りましたよね。
やたらとその後も出てくるんですけど。
へそ祭り多分ドラマなら2回ぐらい出なかったかな。
まあどっちもね、夏の行事なので。
そう、季節巡りますよね。
夏はへそ祭りとイカダ祭りがまあほぼ連続してある。
イカダ祭りは1回で、スペシャルでもう1回あったね、確かね。
そう。まあね、その最初のイカダ下りは、ソータがすごいかっこいいあのイカダ作るんですよね。
作りますね。
ホバークラフトみたいな。
あ、それ2回目じゃない？
あ、2回目でしたっけ？あ、違いますよ。ユキちゃんを乗せたいっつって。
それ2回目だよ。
あ、そうですか。
うん、あ、1回目もそうだっけ？
うん。
2回目はほら、ユキちゃん結局乗らずじまいで終わっちゃうって。
あ、そうか。
悲しい結果に終わっちゃうんだけど。うん。1回目もそうか。
そう。
一回のイカダくらいはそれこそ小神との出会いしか僕はあんま覚えてないんですよ。
ああ、うん。そっか。
うん、
で、ジュンは、お父さんのは嫌だっつって。
あの中畑の、
そう。
ね、すごい頑丈なんだろうね。あ、そうそう。ほんで、そう、熊さん、カズさんと同時に、もう一人大事なキャラがいて、
う
あの、小神のお兄さんね。あ、小神じゃねえ。つららのお兄さん。
つららのお兄さんいましたっけ。
辰巳さん、辰巳さん。これ、黒井岳に一番近い、お隣のお家の、
ええ、
吉本家。うん、吉本つららでしょ。
はい、はいはいはい。
で、お兄さん夫婦がいてさ、お兄さんが辰巳さんってごっつい人。うん。
うん。
辰巳さんがね、それこそ連ドラ以降パッタリ出てこなくなっちゃって、
あ、そうなんですか、
なんだよみたいなねそう、だからほら、小ゴミのあのつららをないがしろにする、ソータのことぶん殴る、
ソータ、あれお父さんだと思ってた、
あ、兄貴兄貴、
あ、そうか、う
ん、あれはお兄さんなんだよ、
へえ、
かっこいいんだよね辰巳さんが、
へえ、
辰巳さんも大好き、最重要キャラで、辰巳さんと五郎がいかだ祭りで二人でいかだつくんだよね、
うん、
でなんかあんまり寂しいからさ、旗立てようぜなんつって言って、で旗、白い旗立てて、
北方領土
変えて、なんか書いてるの寂しいなんつって、北方領土変化って書くからそれいいなんつってあれも結構のギャグ場面というか、
そうですね、
あの何も考えてない感じがね、すげえ面白い、
どのくらい真剣に思ってる、
うん、全然思ってないと思うんだよね、なんとなくとりあえず書いとけみたいな、ですぐぶっ壊れるっていうね、そのイカダがまた
そうですね、18話のあらすじをバラバラと見てたら、うん、イカダ下りがあって、うん、その後に、うん、あの UFO を先生に見せてもらう約束をしてますね、そんでつららが家出をしちゃうと、うん、あ、違うな、つららはもういなくなってて、
いらないんじゃねえかな、
あのイカダクダリを見に来るんですよ、
見に来るの、木陰から、ちょうど木の陰からちょっと見てて、
草の陰から見て、あ、つららさんっつったら走って逃げちゃう、
うんうん、そうなんかね、だからその24話あると、
うん、
なんか人物設定も、なんか人物設定っていうかその全体の会話とかもなんですけど、あんまりこう一つ一つのセリフに意味があるような、
うん、
なんていうかこう詰め加減じゃなくて、結構ざっくりとしてる設定とかセリフとか、その辺の人間心理みたいなものを、なんかこう時間の経過とともにそれは視聴者それぞれ理解してくださいよ的な部分があるのか、うん、そのつららが家出した時にそのさっきのその辰巳さんが相当ぶん殴るんだよね、
うん、
そんでその奥さん、辰巳の奥さんにそのゆき子がおばさん大変なことになってつららちゃんいなくなっちゃってって話しかけようとしたら、もうガン無視、
うん、
ゆきちゃんお前のせいだからって言うんで、もう全然無視しちゃうっていう場面が結構えげつない場面だったと思うんだけど、でそのいかだ祭りの時に、
うん、
おばさんゆきあのつららちゃん見てたよって言ったら、
うん、
普通にえどこあの探さなきゃ探さなきゃみたいな、
うんうん、
こう和気あいあいとしてるみたいな、うん、その辺がね、なんか、え、あの時のガン虫は全然回収されてないんだけど、みたいな。だけど、でも人間ってそうじゃんかってさ、まあね、よくよく考えれば時間経てば。
同じ気分のままいない、
ね。いない、いないの。で、その辺がね、こう、説明もしてないんだけど、妙にリアルっていうか、だったな、その辺のセリフとかも。で、順も順でさ、なんかこう、ゆきちゃんに向かってさ、つららさん、家出しましたよ、とかさ、あんた悪いんでしょ、みたいな言い方するわけ。お前も結構、ソータとの中煽ってただろみたいな、
そうですよね、う
ん、それも何なんだよみたいなね、うん、その場面場面で結構性格が変わっちゃったりしてるところも、まあ
純もいろいろ辛いことが多いから、うん、何かなんかちょっと大人をいじれる時にはいじっておきたいみたいな、
まあ、ソータをね、ソータをねいじる、ね、うん、純でいうと連ドラ時代で純でこう印象深い場面というと、やっぱ番組の中ほどで一回お母さんが具合悪いっつって、
うん、
東京に帰る場面が、ね、あって、
うんうんうんうん、
あそこでちょっと浦島太郎状態になるというか、うんうん、その
みんな自転車乗って
る、みんな
自転車乗って、それは回想でした、
まあ、回想もそうだね、その
、うん、
あでも実際自転車乗ってるし、あの、はい、だいたいその ドラマでそのナレーションで入るのはその背景恵子ちゃんから入る、
そうですね、
その背景恵子ちゃんっていうのは東京時代にはちょっと憧れの同級生、ね、
うん、
恵子ちゃんで、で恵子ちゃん英語塾かなんか通っちゃってて、
そう
みんな進学塾みたいな、ね、
う
ん、フラノじゃ考えられない生活をみんなしててっていうさ、うん、
まあ、どっちが良かったのかって、スペシャルを通して見てると、うん、ジュンは定時制高校に行くじゃないですかで、なんかね、うん、リンチに会ったり、うん、散々な目に遭うんですよ、
うんうんうん、
普通に
リンチ良かったですよね、
大学このシリーズ通して、うん、ジュンは2回リンチに会った
んですよ、2回あったよね、2回でしたっけ、
そう、
え、そのあの何、工場でしょ、
工場と、うん、あとあの、うん、ほら、うん、遺言の時に、うん、
ああそうだそうだ、
あいつの
岸谷五郎の、ね、
岸谷五郎の手下にボコボコにされ
る、あ、連ドラ時代もでも小吉にちょっとリンチされてますよね、小吉その一派に、なんか、
あ、そうでした、
うん、来たばっか
の、あ、じゃあ3回だ、
東京だったか、そうそうそう、あの時のだからその東京に1回帰る回の、あの同級生がみんなそうやって進んでて、なんか、なんかあのライディーンかなんか聞いちゃったぐらいにして、部屋でなんか、
YMO
聞いちゃったぐらいにして、で、 そういえばジュンってどうなのって時にそのフラノの大自然の様子をこう、うんね、かなり持ってジュンが話す。クマ出るよね。クマは気立てがいいから何も襲ってきませんよみたいな。すげえすげえなんつって言って、あの嘘つく場面とかもすごいなんか等身大のジュンが出てていい、うんね、いいなみたいな。
フラノに来た時は、うん、都会風をブワーって吹かすんですよ。で一回東京にしばらくして戻ると、うんうん、もうカッペ野郎みたいな、うん、自分が気遅れしちゃって、うん、周りはそうは言わないんだけど、もう全然俺には都会無理みたいな。うんうん、
であの時にユキコにとったら、まあ、自分の姉であるそのレイコが入院してたっていうんで、まあ、当然ながらお見舞いに帰るし、うん、でそこに一回ジュンを一緒にくっつけたっていうのは、うん、多分ゴローからしてもちょっと思うところがあったわけですよね。その、うん、ちょっと馴染んできたそのフラノの暮らしっていうのをもう一回引き剥がすように、そうそうそう、
ちょうど半年経って
そう東京に返すっていう場面でしょ。でそのホタルも、あの、ジュンも実際に悩むじゃん。あれで、うん、このまま帰っていいのかっていうか、うん、正直帰りたくないし、お母さんと一緒にいたいっていう部分で葛藤するんだよね。うんうん、なんで、ゴロに一回、その、やっぱ母親の元にいるっていうふうに決めて、うん、ゴロに手紙書くんだよ。うん、その時に回想シーンで、そのボロ自転車の回想が出てくる
わけ。ああ、そうか。
あれ結構泣けるんだよね。
そう、捨ててある自転車を、うん、あ、ジュンが欲しい、自転車欲しいっていうから、うんうんうん、拾ってきて五郎がサビを落として乗れるようにして、うん、純が乗り回してたら、うん、あの盗難車だっつって、うん、警察に
要は持ち主がそれは俺んだっつってね。そうだから綺麗になったのを見た手前それなんか、うん、そしたら急に態度変えて捨ててたはずなのに自分のだって言い張ったっていう、うん、パッとどう見てもあれは五郎の方が正しいと思うんだけど、うん、まあそう言われちゃえばおまわりさんの通りこざるを得ないっていう、うん、でそのおまわりさんに立てつく五郎みたいなのをこう割と情けない風に扱っちゃうんだよね。その奥さんもね、レイコもね、
まあ、ね
やめてくださ い,
みた
い
な、ね、実際子供だったら周りの子がみんな新品の、
うん、あれは嫌です。
嫌だよね。
あの当時また流行ってたんだよ、あの変速付きのあのちょっとあの黒い自転車っていうのが、あの
スーパーカーライトの
あれ子供心嫌だよね、あれあの自転車はね。そうでもそういうのゴローとかのことをいろいろ思いつつちょっと僕は変わったかもしれない。
直したのがちょっと型の古いやつなんですよ。
ママチャリちっちゃくしたのよね、感じのやつ。うん、あれもかわいそうだけどね。まあでもそのほらその時の五郎なんか思い浮かべつつ、今富良野に来ての半年を思いながら、その五郎に書いてやっぱ母親と一緒にいますっていう手紙を途中でやめて、純、うん、がピリピリピリピリって破くんだよね。あれも結構純の名場面だね。
ああ、うん、すっかり忘れてしまった。
で、お母さん僕はもう。このまま会わずに帰りますみたいな、もう次の電車の羽田行きかなんかの電車の場面で、
へ、
うん、あれは結構純の意地出したのに泣けるな。
その時でしたっけ、伊丹十三と、
うん、吉野さんと一緒に
前回大和見に行ったのは、
見に行ったり、あのほら不良たちがこうやって
あパンチングボールで
パンチングボールでなんか何気出して
こう満点出して
スーツ着てこう脱いでバーンってやったらメンバーっててで純があれグッときたとかってナレーションが
そうですね。
だから吉野さんもかっこよく描かれてるっていう、うん、なんか都会の男としてすごいかっこよく描かれてるよね。そうあれもすごい印象深いところ。
まあね、うん、でも伊丹十三は僕ずっとね子供心に、うん、なんか不気味だなとしか思わなかったです
よ。顔とかがちょっと怖い感じ
ですね。怖いですよね。
いや僕はもう子供のあの時もちろん伊丹十三
なんてかっこいいっていうのはジュリーとか、
ね、そうですよ。あの時はそれはそうですよね。
そう
伊丹十三なんていつから認識しだした
か、まあ、あんま覚えてないもんな。今の年になって思うと、う
ん、いやいやもちろん
色気がすごいっていうのが分かるんですよ、
ね、うん、そうですね。
そう、
うん、
そんなでした、
うん、純エピソードとかそれはね。
そうですね、まあ、すっかりその頃には結構ね小吉ともエロ本見たり仲良くなって
たし、エロ本がちょいちょい出てきますからね。あだから要は純がその東京帰った時に、うん、そうそうそう、ちょっとだから、いろいろとこう進んで、何、カルチャーとか何、ゲームから何から音楽から、すべて進んでる東京の友達だけど、うん、もっとすげえの見せてやるぜ、つって兄貴の部屋入るっていうね。そこでエロ本持ってくんだよね。だからそれがちょっとほっこり場面だよね。あの、いろいろと進んでるくせに結局エロ本が一番刺激的みたいな、あの、10歳、11歳ぐらいの子の。
そうですね。
うん、それでこうカバンの下に隠しこうやってジュンがいろいろ仕込んでる時に電話が鳴って慌ててジュンが電話取り行くって、で机の角に足ぶつけてみたいな、あの慌てぶりもだいぶ名場面だったけどね。ジュンの名場面で、
そうですね、うん、
そのエロ本を持ち帰って小吉と一緒に読むんだよね。でムズムズしてきたみたいな話にしてうん、うん、そういえばさ近所の奥さんさっていう話になって UFO につながるの。そうそうそう、話前後するけど
なるほど、
そう、そうだそうだ、だんだん喋ってて思い出してくる上映会した方が早いって話なんですね。
そうですね。じゃあまあ時間も時間ですので、
時間ですか、なんかいい時間ですね結構。
そうなんですよ、結構ね1時間ぐらいだなって思ったら、うん、もう1時間半近く
なんか最初どっかファミレスで収録しようかって言ってた
んですよ、
ね、そうなんですよ、なんかうちでやったらなんかお客さんが4人来たって
ありがとうございます。皆さんは
せっかくなんでちょっと聞いた質問とか
あったんですよ。俺は特に好きだとか、うん、この登場人物のここが良かったみたいのあったら、うん、ぜひお話しください、うん、
リュウさんから。
あら、そうでしたか。なんと、せっかくだから。
リュウさん、おいくつでしたっけ、おいくつとか、こういう収録で聞いちゃうのもあるけど。
いや、多分同じ。
あ、僕ね、49で、同級生は今年、僕2月生まれなので、2月で50です。
なんかだからほら、特番とかやってた、始まった90年代って、もう、忙しいじゃないですか、仕事とかなんとかで。うん、ね、そういう環境にもよりますよね、見る機会あるなんか全く意識してるとか、
そうですね、うん、だから僕純くんとほぼ同じくらいなんですよ。
そうです、ね、うん、それでなんで今日いらっしゃったんですか。お休みだからとか。
いや、面白そうです。 ありがとうございます。
濃い話が聞けそう
だな。どうでしたっけ、今日に持てましたかね。
面白そう、見てみたい。ああ、ぜひね、ぜひ。僕もね、最初見始めた時、うん、言うほど面白いかなって思って見始めたんですけど、うんうん、だんだん、ね、うん、登場人物が魅力的なので、うん、みんなのこと好きになってきて、うん、なんか終わると悲しかったですね、うん、寂しい遺言最後見ると、あ、終わりかって、うん、ちょっと切なくなりました、
うん、ああ、じゃあじゃあ、
テレビと特番とエピソード混じっちゃってますけど、
はいはいはい、
あの小吉のお母さん、
あ、小吉のお母さん、
あの駅の場面、
駅の場面、
駅の場面、
こうやってるところ、
うん、
こ
うい
う、ああ、踏み倒しちゃって、うん、
スペシャルだね、83、84以降の、うん、
あとはラーメン屋でこう子供がまだ
食って、はい、
ああ、スペシャルですね、
有名場面、あれね、次回の目玉、次回収録の目玉。
僕はそこは言いたいことがとっても
多い。僕も結構あるんです。そうですね。ね、あれ強いですよね。まあ、大体出てきますよね、あのエピソードはね。
そうですね。
ラーメン屋の会話、うん。
じゃあ、はい、そちらの。
カムさんどう、
同世代なんですよ、純と、
う
ん。
あ、そうです。
一緒ぐらいだよね、多分。
まあ、吉岡と同い年。
へえ、
リアルタイムじゃないんだけど、多分再放送を夏休みとかで一気にやってて、それで
見たら、あ、そうなんですか。
俺も多分そんなんだと思う。
1年後か2年後か。
ああ、そうですか。
小学生で見てて、
へえ、
自分のね、ひねくれた時の感じがすごい純に似てて、
ああ、
すごいなんか嫌なものを見させられながら、
ああ、
だからね、好きかって言われると、好きって一言で言えないんですけど、
うんうん、
めちゃめちゃ残ってる。
わかる。純がね、ホタル、だからこういう時はこうじゃないですかみたいな、すごい、なんか、憎たらしい言い方。
なるほどね。
それが同じ風に年取ってくると、スペシャルで、ホタルと純の役割が逆転するっていうか、なんか、ゴロに寄り添うのが今度、純の方に。
そうですね。
なんか、あのあたりも、ある意味やっぱホタルにすごいがっかりするんだけど、リアルみたいな感じがあって、そのね、やっぱ、連ドラからスペシャルに行く時のその変わり具合っていうのが、やっぱり同世代だからこそのなんか人生のいろんなのが見させてもらってるなってのは、
そうですね、
まあ、名シーンはもう数えきれないほどあるんで、あれですけど省きますけど、
やばい、河原の場面全く触れなかったです。
河原の場面って何ですか。
いや、ホタル、
ああそうだ、うん、僕はそのいろいろ通して電、ドラの中では一番泣けた場面、
僕もすいません、撤回してたそこだけ
とにかく蛍はお母さんに心を閉ざしてるんですよ、その不倫ってお父さんを裏切ったんだみたいな、性欲でまみれた大人の汚い、私はまだそんなのよくわからないみたいな、そういうのもあって、お兄ちゃんがお母さんお母さん言うのちょっともういい加減にしなさいよみたいな気持ちでいて、でお母さんが
あれは離婚の手続きのためですかね。
いろいろとその辺の手続き、
ね。まあ、もう子供に最初会いに、うん、純粋に会いに来た時もあって、
あれは隠れて見てた
んですよ、ね。そう、その時、うん、家の中に入って、匂いで気づくんですね、ホタルが。お母さん、匂いがする
ってね。うん、
でその後、うん、まあ離婚が成立しても、うん、お母さん石田恵美が富良野を離れるって時に、うん、もう会えなくなるかもしれないっていう、うん、もうそこまで抑えてた気持ちが、うん、まあ、駅にも見送りに行かないんですよ、うん、あの純とお父さんとゆき子は見送るんですけど、うん、家に一人残って、うん、そこに蒼太が現れて、うん、いいのかって言うんですよね、うんうん、たら、うん、やっぱり見送りたいっていうことを多分言ったんでしょう、うん、そんな場面はなかったんですけ ど、うん、石田美が川、うん、なんとか空知川沿いを電車でダーって走っていくと川を挟んで土手をホタルがバーって走ってお母さんを必死で手を振って見送っていて、うん、石田美もそれに応えるっていう、う
ん、あれがだから誰にも気遣わない、その自分のみの感情を爆発させた唯一のシーンと言ってもいいぐらいだよね、ホタルが。
そうかもしれない。
涙を流して、でも本当自分に忠実に動いた唯一の場面っていうか。
そうですね。
うん。だからグッとくる。今までずっと我慢して、母親に対して意地張って、我慢して、お父さんにくっついてたホタルが、唯一も感情のままに爆発させたシーンがあそこで、あれは本当に感動的。
あれはでもね、やっぱソータが良かったのかもしれない。
ソータがいいんですよ。
だから、
それを強調したいです、僕は。
あのね、
それを寄り添ってて、
そうだ。ゆき子がそこで、ホタルちゃん、なんで見送らないのって言っても、私はいいって言ったかもしれないんですよ。ソータがそこに現れて、ソータのその素直な、ピュアさが、ホタルの心を溶かした。
そう。で、これはちょっと来週、次回見起こし、まあ、次回の話題になるんですけど、この話題になると一つもう、ここは触れときたいんだけど、北の国からでやっぱり重要な場面って見送りっていう、見送りのドラマ、あの、河川敷がしかもかなり重要で、あの見送り。で、そのホタルが感情を爆発させて、母親を追っかけて手を振る場面は、まあ、誰が見たことなくたってみんなほら挿入されるからよく
言う特番で、そうですね、
誰もが知る名場面、
まあ、毎回特番のたんびに
必ずあの場面だけは絶対出てくるから
振り返る総集編みたいな、
あそこでソータが寄り添ってるとこまでは映らないんだけど、うん、あれをあそこに一緒に連れてきたのはソータで、
そう
でもこれは今言っちゃった方が収まりがいいと思うので言うんだけど、84年に1回そのユキちゃんがソータとくっつきそうで、実は結局本さん、あの本ちゃんのあっちの方が奥さんと別れてユキちゃんと結局一緒になっちゃうと、
そう
ね、
あのおーおーおー
なっちゃったじゃない、
そうですね、
ゆきちゃんも結局幸せになるわけよ、ソータを振り切ってさ、
うん、
でゆきちゃんがフラノをいよいよ帰もう離れ東京行くときに中ちゃんの中ちゃん夫婦ちいたけ夫婦と、うん、まあ、五郎、
うん、
とかみんなは見送りに来てるわけ、うん、まあ、寂しいとか納得いかないんだみんなその、ゆき子の選択に、ソータは選ばなかったゆき子に対して選択納得はいかないまでも、まあ見送りに来てて、でそのソータがいない。当然ですよね、そこに見送り来れない。
はい、はい、はい。
それで、その駅前だから、駅のホームから駅前にカメラがバーって行って、
うん、
駅前の本屋にバイクが止まってるわけ。そこに、バーっとカメラが行ってさ、そうするとソータが立ち読みしてんだよ、本
の。
で、その背中がまた切ないっていうかさ、
うん、
で、これを、今度ソータを見送ったっていうか、そのソータの背中を押したのが今度逆にホタル。
ああ、そうでしたっけ。
このテレコの現象。
なるほど。
これは強調したいんですよね。
なるほど。
あの場面は、ホタルの前編通しても名場面で、も前編通してばっかり言ってるけど、俺が。あのね、あの時のホタルの神々しさったらないよ、もう。
へ
ぇ、ソータが本読んでて、後ろに目線を感じるわけ。
中学生ぐらいですね、その時は。
それで振り返るとホタルが、あの、ブルマン姿だよね、確か。
ブルマン姿、ブルマン。
体操着着て。で、ソータのことじーっと見てるわけ。あ、これセリフなし。
うん、
ソータを見て、駅の方を見て、ソータの方を見て、
うん、
兄ちゃん行かないのってことを無言で訴えるホタル。
はあ、
これめちゃくちゃ泣けるんですよ。
なるほど。
で、もう次の場面で、ソータが元気に、よし ちょっと一発バイクでぶっ飛ばすかみたいなことをホタルに元気に話しかける、うん、だから結局駅のホームに行かないで、うん、ホタルをケツ乗っけて、うん、そのホタルを母親が見送ったその河原に、うんうんうんうん、今度こう一緒にまた行くわけ、今度立場が逆なわけよ、見送るのはそうだ、見守るホタルっていうね、これちょっとセットで捉えていただけると大変こうお見送りのドラマとしてすごい感動共演
で、そうですね、
で BGM でラブイズオーバーで森進一が歌うラブイズオーバーがかかってて僕の中でオーヤンフィフィじゃなくて森進一なんですよ、だったらラブイズオーバーというっていう、ここがね本当の名場面ですね、
見送りのドラマとい
ろんな人
でありながら、うん、重要な見送りが行われなかった人が涼子先生ですよ、
涼子先生もそうです、
ね、気がつくといなくなってた、
そういろいろ言いたいこと
は、まあ、そこがまあミステリアスな、うん、またそこに感じが してきますね、
いわゆるその多分今回企画したのって、ええ、連ドラと83、84、87、89、いわ80年代
の、ね、ね、
あと92、95、98、2002と、まあ、完結編、で3部作にしようってなってて、まあじゃあ例えばこれ2回にするとなったら、はい、多分その87の卒業あたりでブツッとこうやると思うんですね、だから、そうすると今の話もこう、バーッとまあ交えて言えるんだけど、まあ多分この辺までがやっぱりすごくこと細かにこう、はい、登場人物のキャラとかもすごく細かく描かれたと思うんだけど、今言ったように確かにこう突然いなくなっちゃったキャラとかがだんだん後半になると出てきちゃうんだよね、
そうですね、うん、
そうだからそうだね、やっぱ、はい、まあいいや、今日は僕今その
じゃあ、まあ、
ソータとホタルの関係性を語っていい僕は満足みたいな、でももう一方話して
あ、そうだ好きな登場人物や
印象的な、ちょっと待ってください、小泉さんお知り合いなんですか、
あ、いえ、
あ、今日は北の国からで、
あ、ありがとうございますこんな感じでした非常にいい加減な、
なんかさ、
あ、重い、
え、
え、20年前ぐらいに、
そうですよね、だってもうソータ死んで20年ですからね、よく考えると、うん、すごい話だよね、それも、
そうですね、
中学校ぐらいに親が好きで買ってきた矢口孝夫のふるさとっていう漫画があるんですけど、
う
ん、それがもろパクリだったっていうのが、
なるほど、
衝撃、え、どっちがパクってたんですか、
矢口孝夫が、
ああそうなんですか、北の国からを見て
パクリまくり、
これは書きたいぞって
最初どっちが最初なのかなとか思って、うん、衝撃受けたのを思い出しました、
はあ、特にお好きな場面とかあります、
ちょっともう話聞いて、うん、ああ卓球みたいな、ウィキペディア見ながら、
うん、ウィキペディア見ながら
思い出したぐらい、
でもね結構僕今回調べたら動画見れますわ、やっぱ
見ますか、
うん、
う
ん、まあ果てしのない作業になっちゃうけど、
ビデオワンにもツタヤにもありますので、うん、ぜひビデオワンだとね、うん、2週間82円で借りれます、
ね、2週間で終わるか、
全然終わらない、
終わらなかった、
毎週、うん、土曜日に子供と DVD 借りに行くんですけど、はいはい、その時に1巻ずつ借りて、
あ、1個ですね、
今に至ります、
うん、
さあそういうわけで、はい、本日はどうもありがとうございました、
はい、した
ではまたよろしくお願いいたしますしばらくしたら第2部を
第2部
開催しましょう。
あの83冬、84夏、ね、
80年代連ドラ版、
あ、連ドラじゃない、87初恋だっけ、
スペシャル版までいきましょうね、うん、
この辺泣かせますよ、俺多分、
そうか楽しみです、
泣かせ要素満載なんでね、この辺が、
うん、そうですね、
そう、完結編がちょっともう小泉さん任せになっちゃうかもしれない、僕そんなちょっとそこまで追っかけてない、
ああ、うん、そうですね、
うん、やばいですね、次回あの泥付き1万円とかね、大いに語りたいと思いますが、
そうですね、1万円ちょうど4本ずつですね、うんうん、83、84、87、89と92、95、98、2002、さあ、どうも、じゃあありがとうございました。
大丈夫ですか、バイトになりますか、
ちょっとね、うん、あんま長くするとファイルを分割しないといけないから
注文した料理とあの映画、この映画、味わうのー